8月1日になりましたね。8月ですね。
なりましたね。
はい。久々だけど、どうですか、この1ヶ月ぐらいは。
いや、どうだろう。この前、扁桃腺腫れてちょっとダウンした。
相変わらず、それ何？毎月のイベントなんだっけ？
いやいや、毎月じゃない。毎年ね。毎年の、まあ、毎年、そうそう、夏前のイベント。梅雨時期のイベントです。
季節性あるの。もう季語なるぐらいでしょ。
そうだね。もう、ここ2年ぐらいは毎年6月、7月ぐらいになってるかな。
マジか。じゃあそれをちゃんと終わらして。
終わって。で、それをなって、ダウンして、うん、回復したぐらいに梅雨明けるから。
あ、それが、そこまでわかる。
そうそうそう。だいたい10日ぐらいね、しんどいからね。
じゃあ、近藤の扁桃腺の腫れが収まったと同時に、それぐらいのタイミングで、まあ、梅雨前線も去っていく。
去っていくという感じですね。梅雨前線も、うん、あ、こいつ、扁桃腺なったかな、あ、なったなった、っつって、去っていく感じですね。
あ、それ見届けて。
見届けてから行く感じ。
あ、なるほど。じゃあ、それ毎年のイベントということで。
そうね。だから、暑いね、やっぱね。だから俺多分今年超暑いと思うよ。多分日本いる人みんな思ってると思うけど、今年暑すぎねってみんな思ってると思う。
え、8月ってさ、
うん、
やっぱ暑いの？日本。
あれ、夏なの？日本いたことないんだっけ？日本ネイティブスピーカーなのに日本いたことないの？
ちょっとね、あんま記憶が、なんか夏暑いって感覚よくない、わかんないんだよ、
ね。マジか。うん、死ぬほど暑いよ。
マジで。なんかさ、この間さ、LINE、どっかの LINE でさ、
うん、
あの、多分近藤がなんか、この時間に走るの怖いけど、走
りますみたいな。うんうん、
言ってたじゃん。
あ、
でも最初で、お昼ぐらいに、の時間に。最初意味わかんなかったもん。何言ってんのかな、この人って思って。
36度ぐらいあったよ、あの時。
そう、何言ってんのかな、どういう意味、なんか、すごい危ないとこ走るのかなと思ってたんだけど、なんかみんなすぐ分かってて、
あ、う
ん、あ、そっか、日本暑いんだと思って。
いや、そうそうそうそう。で、俺、その時、ちょうどさ、7キロちょっとぐらいだったけど、走ったのが。
うん。
ちょうど終わり際ぐらいで信号待つ時に、ちょうど会社の人が、俺その日休みだったんだけどさ、出勤してく会社の同じ部署の人が、たまたま自転車でこう通りかかって、
うん、
で、あ、お嬢す、みたいな、そうです、みたいな。
うん、
まあ、ちょっと会釈とかしてさ。で、次の日会社だった時に、うん、なんか、その人が多分近藤くんに会った、会ったっていうの多分会社で言ったんだろうね、その会社行った時に。
うん、
で、何人かから振りか、いやなんか、変な人だなって言ってたよって言われて。あの時間にあんな足、なんかランニングしてるのは、ちょっとやばいよね、みたいな。考えられないみたいな。
そうだよね。そりゃそうだよね。
確かに50、40のおっさんからしたらあれだけど、まだ20代だからね、俺は。
いや、20代でもさ、仕事休みの日でさ、なんかニュースとか見たらさ、あの、日中の運動避けてくださいみたいな。あ、
そうそうそう。
言ってんでしょ？
うん。
その中でさ、休みで時間選べるはずのやつがなんで昼間走ってんだって。
いや、もうあえてやっぱそこで走んないと。
あ、追い込んで。
追い込んでいかないと、やっぱ休みの日こそ。
今度すごい走ってるね、最近ね。
いや、走ってる。もうね。
てかもうずっとか。
そうだね。いや、マジでね、あの、はずき姉さんのポッドキャストを聞いてからまたやり始めて、俺は。
あ、そうなんだ。
はい。
姉さん。姉さんちょっと最近、もうちょ、俺も確かにね、たるんどるから、ちょっと、あれ、もう一回撮りたいな、姉さんと。
昨日ね、俺は、煽りラインをちゃんとしらすに入れて。
うん。しっかり何もしなかったよ。
いやでも、そんなって、ドイツ寒くないんだったら、暑くないんだったら全然走れんじゃん。
ちょっともうね、全然その、もう筋トレもできてなくて、あの、研究してるか生活がめっちゃ乱れてるか、どっちかなんで、この1ヶ月ぐらい。
あ、そうなんだ。
うん。あの、そうは、 ようやく博士論文を今書き始めてて、
結構
終わりに近づいてんだけど、ちょっとね、やっぱ大変だわ、論文書くの。
いや、大変だよね。だってコピペとかあんましないでしょ、う
ん、コピペはしない。
半分ぐらいはでもコピペか。
まあ、あのね、9割コピペだわ、
言ってみれば。いやいや、そうだ。俺 9.5 割ぐらい卒論コピペだったと思うな、確か。
コピペって、外、何他の人のやつってこと？
他の人のやつ、なんかネットで検索して、なんかそれっぽいようなこと
を。あれなんだよね、あのね、博論の場合ね、もうすでにこう、俺が書いた成果を、まあ、まとめるみたいな感じだから、
ああ、なるほど。
そのゼロから書くっていうのがないから、まあそもそも、コピペっちゃコピペなんだけど、
あ、
ただそれをこう、例えば今度だったらその1年で書いた記事を1個の本にまとめますみたいな、なんかちょっといろいろ構成とか考えたり、そうそう、テーマ
を一番だるいな、統一
して考えなきゃいけないとか、そうそうそう、そういうのやんなきゃいけないから、
死んでもやりたくないよそんな。もう書いたら終わりなんだ。
でも今度もやっぱこの仕事の集大成としてちょっとそういうのやってほしいわ。
いや、めんどくさい、めんどくさい。
本出してほしい。
めんどい、めんどい。そんな本出せるほど何もしてない。
私とカフォークで。
いや、やめて。
あ、ごめん、会社名ダメ
だっけ。別にいいんだけど、別に。そんな気にしてないけど。何もしてないので。もうずっとワールドカップ見てんだから。
いや、そうじゃん。
ワールドカップ見て
る。そうだね。あの、
いや、だから本当ね、ひどいね。今年だから本当ひどいわ。もうプレミアリーグあるじゃん。8月から5月ぐらいまで。
うん、
で、その間にさ、うん、ワールドカップあったじゃん。男子ワールドカップ。
なったね。
で、うん、4月からさ、女子ワールドカップ、あと1ヶ月またあるじゃん。だから本当だから4月ぐらいしか俺サッカー見てない時ないわ。あの、会社でも。
本当に、うん、
プレミアリーグだって俺、スポ TV 会社のパソコンでログインして普通に見てるし。
すごいよ。
チェルシー。
しかも、上司とかそれ見て大丈夫だっけでしょ、もう。
もう別に大丈夫。
近藤君はそういう人だ。
そういう、そういう、もう、あの、言ってましょう。もう病気なんだなと思われてる。
言ってもダメだ
って。言ってもダメだって。で、しかも別に仕事にだって支障をきたしてないから、余計その、余計た立ちが悪いというか。
あ、単純にその会社でやってるだけ。
そうそうそうそう。別にその、
うん、
なんかそれで仕事がなんかできてないとかだったらあれだけど、
うん、
でそこはちゃんとやってるから別に何も別に迷惑はかけてないから。
なるほどなるほど、うん、
個人プレーなんでね今の部署は完全に。
まあそうだよね、そこそうやったらね、うん、やることさえやってればって感じ。
そうそう、
うん、まあ、ということで、あの近藤はあのまあね毎年の恒例の返答戦を終えたということだけど、まあ、そこからね非日常の女子ワールドカップがやってきたということ
で、いやもうねいいですか、もう今年の夏はね気温だけじゃないんです、暑いのは。
ああ
もう女子サッカーワールドカップがもう
暑いですか、
もう あなたの心を熱くします。確実に。
まあ、確かに遠いドイツの地でもまあ結構ね暑さは伝わってきてはいるけど、
うん、
正直あの俺は日本の試合以外は全然見れてないんだよね。
ああそうですか。
結構聞いてる人もそういう人は多いと思うんで、え、近藤はどうですか今ここまでワールドカップは。
え、4分の3ぐらいは多分全部見てんじゃないかな。でも
マジ、
うん、フルで
フルか、しかもすごいな、うん。
え、ちょうどね、あの、時間帯もこっちの1時とか、キックオフが。
うん。ああ、うん、
そう。4時とかなのよ。
うん。
だから、そもそも1時の試合は全部見れるわけ。俺は。仕事上。
とか、あの、仕事の
時間、
タイミング的に
そうだ、ね。そう、時間がもっと遅いから始まるのが。
うん。
で、4時の試合も、あの、全然、ちょっと早めに会社に行って、会社で、見て、ってやれば、その、フルで全部見れるから。
ああ、その働き方できるのいいね。いい会社だね。
で、普段さ、全くそんな、5時から、17時からのシフトの時にさ、14時55分とかに行くような人がさ、なんか15時半ぐらいに会社にいてさ、なんでこの、なんでこういう運動こんな早く来てんだろう今日みたいな時は、だいたい4時からサッカーあるから。
なるほど。
そうそう。で、なんで家で見ないのって言われるんだけどさ、よく。 いや、家で見てたらね、うん、4時からのやつ家で見てたら、
うん、
前半の途中でやめて、うん、で、その会社に来る間見れなくなるじゃないですか、みたいな。
そう
なんです。フルで見れないから、だったら4時から来て4時から見てた方が、いいですよねって
話して。間違いない。
ああ、そう。
決して決して真面目に仕事したいわけではない。
あ、全然違くて、フルで見たいから早く行きます、私は。でちゃんと言うし、その日のデスクにも、サッカー見てるんで、なんかあったら言ってくださいって
。あ、そうなんだ。素晴らしいね。
いや、そもそもそのね、17時から17時からその次の日の夜中の1時とかなんだけど、1時とか2時なんだけど、
うん。
20時半ぐらいまで暇なんだよね。原稿来ないから。20時ぐらいまでそもそも暇なのよ。
そうなんだ。
そうそうそうそう。っていうのがあるから、ちょうどよくタイミングが良くて。で、まあ、それでまあ結構ずっと見てるから、いや、面白い人いっぱいあるよ、マジで。全然男子に劣らない。
そうだよね。だって、まあ、日本代表の試合だけ見ても、めちゃめちゃ面白いし、まあ、それは日本のバイアスかかってるかもしれないけど。
あと、勝ってるしね、日本が。
勝ってるし、勝ってるし。めっちゃ勝ってるし、
うん、
すごい勝ち方してたから。昨日もね、スペインとの試合、
いやー、よかったね。
ね、4対0。
あれ、本当に強いチームの勝ち方だな。
そうだね、本当だよ、ね。
うん。ということで、そのね、女子サッカーについてちょっといろいろ話をさせていただきたいということで、
はい、
私が今日、知らずに言ってね、この場を設けさせてもらったんですけど。
いやー、ちょっと楽しみにしてまして。
俺結構マジでこれの放送聞いてほしい人が一人いて。
はい。誰だろう。
太蔵さんですね。
もうバッチリ太蔵さんに狙いを向けて。
いやもう太蔵さんみたい、いや俺太蔵さんのさとさ知らず話したやつ聞いたんだけどさ、
うん、
あんなに声からさ知性と教養がさ溢れ出てくる人いるんだなって思って声聞いただけでそのもう分かる
太蔵さんの顔とか見たことある？
見たことない、見たことないし会ったこともないし、しらす自体でしかその話は聞いてないけど初めて生の声聞いたときにいやなんかすごい人だよっていうのはね聞いてたのよ、
うん、
その出身大学どこどこだよとかは聞いてたよ、うん、あすごいな、すごいんだねみたいな話はしてたんだけど、あ、うん、それをね超えてくるぐらいその声がその教養と姿勢がもう
そうだね、確かにマジで。
だからね、俺もあれなろうって決めた。ああなろうと思って。
決めました。
はい。でも、ウェイって感じでやっていきます、俺も。
いや、言わない、太蔵さん、ウェイ言わない。選手同い年でも、選手同い年でウェイっていう謎のノリやらないし。
やんない、
うん、
ってことで、いや、ちょっとこの女子サッカー、日本代表がすごいから見て見てって言ってるだけだと、なかなか入ってこないなと思うんだよ。
うん。まあ、確かに日本の試合は見るかもしれないけど。
し、で、いや、でも日本の試合もやってないからテレビでそもそも。日本で。
ああ、そっか。だから
FIFA で見るか、
NHK。アプリか。
そう、か NHK の BS の方ではやってるのかな。で、スペイン戦は、日本が結構調子いいからっつって、スペイン戦は日本の、NHK の1チャンネルでやってたけど。
ああ、そうなんだ。
地上波で。で、それまでは BS だったからさ。そもそも触れる機会もない。見たくても、ニュースでもほとんどやらないし、民放のニュースとかでもやらないしさ、ほとんどさ。で、まあ、わざわざね、そのサッカーそんなね、詳しくない人がさ、FIFA のさ、公式のさ、アプリから見ないじゃん。
そうだね。てか、俺ですらちょっとめんどくさいなと思ったのも、あのアプリ入れて、試合探してみたい。
まあ、ブラウザでも見れるんだけどさ、全然。
しかも、ドイツだと、普通にテレビでやってんだよね。
そう、ヨーロッパやってんのよ。じゃあその辺のこともちょっとね、そうそうそう、いろいろ女子サッカーのちょっと近年のね、はいはい、ムーブメントがすごいことになってるから、
ああ聞きたいです。
それをこうで知ってもらえればなんかもうちょっとこう興味持ってくれるんじゃないかなと思って。
だってそもそもね全然知らないと思う。近藤がやっぱすごい知ってやっぱずっと追っかけてんじゃん。もうほんと高校生ぐらいの時から追っかけてん。
そうだね。もっと前。いや、なんか駒場スタジアムになんか見に行ったりとかしてたからね、中学校の時ね。タコとかで入れたから。
あ、それ何？
なでしこリーグ。
なでしこリーグ。
うん、
ええー。 そうか、それ見に行ったりしてて。
そう、だから選手とかはもともと結構知ってて。
うん。
っていうのがあって、そこからまあそうね、ずっと見てるかな、結構。
なるほどね。
っていうのでね、ちょっとその辺のことも、今すごい、実はすごいことが起きてるんですよっていうのをね、ちょっと。
ああ、そう聞きたい。だからその全体感とかも何も知らないからさ。
はいはいはい。
そうそう。
まあでも記憶に新しいのはさ、やっぱそのなでしこにからさ、うん、優勝したじゃん。
そうだね。
ワールドカップで2011年かな。で、まあ、あの時もすごいもう、日本中がもうなでしこフィーバーだったわけよ。あの時って。
うん。うん。
でも国民栄誉賞ももらってるしさ。まあ、震災の直後ってこともあって、ね、まあ、結構そういうもう本当に、ちょっと暗かった時期に、こう、すごくこう日本を盛り上げたみたいな感じでさ。まあ、その印象強い人多分すごいたくさんいると思うんだけど、そっからまあもう12年ぐらい経ってね、ここ最近、女子サッカーとか海外の方の結構ムーブメントがすごくて、
うん、
で、それちょっと順を追って話したいんだけど、
はい。
2016年にアメリカの代表チームが、女子サッカー選手への、待遇の改善を求めて訴訟を起こすんですよ。
はいはいはい。
で、アメリカは女子サッカーすごい強いじゃん、昔から。
うん。
日本が優勝した時もさ、なでしこと決勝アメリカだったしさ。
そうだね。うん。2015年もそうだったよね。
2015年もそう、日本とアメリカでやって、で、アメリカが勝つわけよ、うん、ワールドカップ。
うん。
で、2012年のロンドンオリンピックも日本とアメリカ決勝やってアメリカ勝ってるんだけど、だからすぐもう結果を出し続けてるわけよ、アメリカは。もう、うん、女子サッカーって。それなのに、そうだね、給料面、その代表チームで活躍したらさ、いくら、払いますみたいなのあるじゃん ?FIFA とかからさ、ワールドカップでもさ、予選突破したら各チームに何億円とかさ、そういうのさ、はいはいはい、あるじゃん、
うん、
それが男子と女子で明らかにその差が激しすぎるっていうので。
うんうんうん、
で、その、アメリカ代表が言ったから、一番強いアメリカが、一番強い女子サッカーで一番強いアメリカがそれを言ったことによって、うん、それで、アメリカはその自分の国、アメリカだけじゃなくて、女子サッカー全体で改善していかないといけないみたいなのを結構発信したの、その時に。
うん。
で、特にアフリカとか中南米とかっていうのは、もうそもそも、まだ未だに全然その女子サッカーの環境が整ってないから、
うん、
そういうところも含めて、
うん、
あとその女性差別とか性差別みたいな、この同性愛者の人の差別とかも結構そういうのあったから、その時、
うんうんうん、
そういうのも、もうそういう全部の環境をもうまず変えないとダメだよねみたいなのを定義を起こしてくれたのがアメリカ代表だったの。
なるほど。
それね、一番強いやっぱアメリカが言ったから、それまでは女子のサッカーのリーグって、まあ、アメリカ一強だったのよ。
うん。
アメリカのリーグが一番強かった、世界で。
うん。
ヨーロッパもまあもちろんあったんだけど、そもそもそんなになくて、クラブチーム自体も。
うん。
だから大体、まあ、世界で活躍してる人は、まあアメリカのリーグに結構行ったりとかする人。まあドイツもあったけど、フランスとか。
そうだね。フランス、ドイツは強いけど、でもなんか今みたいにプレミアとかこう、
そうそうそう、
リーガとかがあるっていうイメージあんまなかった、ね。
なかったから、もともと。それで、そういうアメリカが言い始めて、うん、じゃあ、女子チーム作りましょうってなって、各国のヨーロッパとかの強いチーム、プレミアリーグ、今言ったプレミアリーグとか、スペインのリーガエスパニョラとかで、女子チームを作ってリーグができたのよ。だ本当最近なの、本当ヨーロッパの女子サッカーのリーグができたのって。
なるほど、
ね。ここ3、4年ですか ?3、4年ぐらいじゃない本当に。
うん。
で、本当だから、レアルとかシティとかアーセナルとか、チェルシーとか、そういうビッグクラブの女子チームができて、うん、で、プロ化して、っていうのを、
なるほど、
本当にこう、できてきたんだよね。で、その、待遇改善っていうのはね、今も結構全然続いてて、その待遇改善のその要求みたいなのって。
うん。そうだね。やっぱまあ、男子とは違うもんね、それはね。
そうそうそうそう。 だからそのまあ男子と同額にするっていうのを FIFA を、あの2027年までに男子と女子のそのサッカーのその給与格差みたいななくすみたいな言ってるんだけど。
ああ、みたいね。
ただ、でも現実的にそれはね、ちょっとできるのか、まあちょっと微妙なところであるんだけどね。
まあそもそも男子高くね
って思う。いや、そうそうそうそう。で、本当にその訴訟の決着がついたのも2016年に始まったのが多分去年とかなんだよね。あの、選手が勝訴したんだけど、で、その時の、あの、いくら払いますみたいなのが決まったのが去年だし、
で、なんか俺が、あ、ごめん、俺がなんか見てるやつだと2019年になんか訴訟開始ってみたい、19年3月っていうのもあるけど、それまた違うやつだから。
ね、何回かやってんだよね、多分。
あ、そうだ
ね。一番最初の最初は多分2016年に、ラピノとか、ホープソロとかいたとき。
ああ、ほんとだ、ほんとだ。
その時らへんだよね、たぶん。
ほんとだね。
一番強かったアメリカ代表。歴代最強のアメリカのチームの選手たちが言い始めて。
ドイツ賃金法違反とか。
そうそうそう。
あって、って感じか。
で、去年もなんかスペイン代表とかは、あの、選手ボイコットしたりとかしてね、待遇改善求めて。とかっていうのは、まあ、全然今までもやってんの。今でもやってんの。
うんうんうん、
で、その、FIFA が、じゃあ分かりましたって言って、もう今ね、その、男女平等、多様性みたいな時代になってきてるし、そのワールドカップの報酬、総報酬額を上げますって言って、
うんうん
うん、2019年がだいたい3000万ドルぐらいだったの。
はい。
で、今回の2023年のワールドカップは、それは1000万ドルになったの、その、報酬額がね、総報酬額が。3倍近く上がった。
賞金の総額みたいな。
そうそうそうそう。
うん。
で、FIFA もそこにお金をめっちゃつぎ込んで、で、なんかあの、その結果、放映量がめちゃくちゃ爆上がりして、
なるほど。
日本で全然放送するところが決まんなかったっていう、まあ、それ弊害っちゃ弊害なんだけど、それもそれで。
ああ、そういう流れが
あった、ね。そういう流れがあったのよ。うん、だから日本でなんで全然日本のあれで見えないのってなるんだけど、で、ヨーロッパとかでもね、なかなか決まんなかったんだよね。多分。決まんないとこ多かったんだよ、うん、放送が。
うん。
で、結局その放映料も、当初 FIFA 多分ね、3億ドルとか 3.5 億ドルぐらいだっていうふうに言ってたのを、もうどこも手挙げない、どこもその買ってくれないからっていうので、3分の1ぐらいに落として、で、結果、まあ日本は NHK が一応、日本戦はね、撮ったんだけど、
結構ギリギリだったんだっけ、なんか。
いや、めっちゃギリだよ。ほんと2週間前とかまで決まってなかったからね。
そうらしいよ、
ね。開幕の。うん。
うん。
っていう、その一連のそのね、女子サッカーで海外で結構そういうのがずっと起きてて。
うんうんうん。
っていうのがあって、で、一方その日本、その時。
一方日本、はい。
一方その頃日本は。なんですけど、はい、2015年のワールドカップ、準優勝。したんだよ。最後アメリカに、負けちゃったんだけどさ、
うんうん。
俺は油断しで見てたんだけど、あれは。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、そう。でも油断。
俺フランス行った2日目ぐらいだわ、それ。
あ、そうだよね。その時期だね。
うん、めっちゃ覚えてる。
そうだ、2015年だもんな。
うん。
いや、そう。
油断地で。
そう、シラスがいなくなった寂しさをね、女子ワールドカップで埋めてたの。多分。
ユダと一緒に。
ユダと一緒に。で、負けるし。
負けるな。
で、そのワールドカップ準優勝境にね、完全な低迷期に入っちゃったのよ、日本は。なでしこは。もうそれまでは、もう優勝してからはすごかったの、勢いが。もう、
そうだよね。
優勝、2011年に優勝して、12年、オリンピック銀メダル、
うんうん。
で、アジアカップも取り。で、また2015年、ちょっともうメンバーだいぶ全盛期過ぎてるメンバー多いから大丈夫かなって思いきや、もう本当に踏ん張って踏ん張って決勝まで行って準優勝して、うん、で、そこでやっぱね、ガクってこうね、一回切れちゃうんだよね。
なるほど。
そう。で、個人的な意見になるけど、で、その訴訟、アメリカ訴訟とか起こしたの2016年じゃん。で、うんうん、日本はそっから低迷期に入っちゃってるから、メディアの露出もめっちゃ減ったし。
うん。
で、2016年ね、オリンピックに出場できなかったよ、なでしこは。予選落ちしちゃったの。
ああ、そうだっけ。
そう、リオ五輪に出れなかったのよ。これがもう結構け、うん、決定打だったんだけどね、多分これ。
うんうん、
で、そっから日本はもうガクってなって、完全低迷期に入って、で、世界でそういうムーブメントがいろいろ起きてるところに、なんか、うまく乗れなかったんだよね。
なるほどね。
うん。本当だったらそこの世界に乗って、日本、なでしこ今年から WE リーグって言って、
うん。
女子サッカーがプロ化されたんだけど、
WE、うん。
それとかも、もっと早い段階で絶対できたのに、波に乗ってる時とかあったから。
うんうん、
で、世界でもそういう動きがたくさん出てきてたからね。で、各ヨーロッパとかはそういう風にやってった中で、日本の女子サッカーはそこにうまく、やっぱね、入れなかったんだよね。
うんうん、
で、もう2016年、リオ後に逃して、19年もベスト16で負けて。
これは何があったの？この優勝、やっぱこう、世代交代的なところ
も。そうだね、世代交代がやっぱ一番、やっぱうまくいかなかったっていう感じかな、多分。だって監督も、やっぱ結局、何年やってたんだ ?2000。
佐々木さん？
いや、違う違う、その後の高倉さん。
あ、高倉さんか。
うん。6年ぐらいやってた？だって去年まで、
ね。結構長かったよね。
長かった、長かった。
うん、
結局でもなんかまあ、どういうサッカーがしたいのかとかっていうのが結局何も分からず
、
っていう感じ、選手選考もなんかよく分かんないなみたいなのも結構あって。
ああ、そうなんだ。
うん。なんか、で、あとはやっぱでもね、2011年のその時の黄金メンバーがどうしてもいるから、なんかそこと比べちゃってるみたいなのもあると思うんだけど、見てる側がね。
めちゃめちゃ強かった。
いや、めちゃめちゃ強かった。すごかったから、あそこは。
うん、
っていうのがあって、で、世代交代うまくいかない。で、なんかすごいね、若手をめっちゃ使う、ガンガン使ってたんだよ。高倉さん。
うん。あ、じゃあ一応、あ、じゃあ一応その、世代交代みたいなのしようとはしてたけど、ってこと。
てかね、変に無理にしようとしすぎたって感じかな。もっと、全然できてる選手が、ベテランとかでもいたのに、そこをもう全部呼ばなくなって、で、若手も、ね、だからもう、佐々木さんが使ってたメンバーをもう全部一新してよ。もう一からチーム私が作りますみたいな感じで、まあ気持ちは分からなくないけど、
うん、うん、ちょっと劇的にやろうとしすぎた。
そうそうそうそう。
うん、なるほどね。
で、なんかまあね、男子のサッカーもその時盛り上がってたじゃん。だから完全にこう男子サッカーの影に隠れるような形になっちゃったんだよね。2018年のワールドカップとかさ、男子めちゃくちゃ良かったじゃん。うん、ロストフの15秒とかさ。っていうのがありつ、はいはい、あり。で、なんか、もうちょっとね、その若手とベテランをうまく融合して、うまく、その、ベテランのその優勝した時のメンバーとかだったら、メディアとかにも出ていけるからさ、そういうところとかをうまく融合して、チームをもっと作っていけば、うん、なんか、あそこまでのね、低迷期に入ることはなかったような気がするんだけど。
なるほど。
でもまあ、でもやっと今年、WE リーグができて、プロ化したんだけど、
うん
うん、でもまあなかなかやっぱね、観客は全然入っ、全然っていうか、やっぱこう、思ってた想定以上にはやっぱ入ってないから、お客さん。
うんうんう
ん、っていうのが あるんで、で、日本はそうだったの。で、うん、で世界の方を見てみると、例えば今回のチャンピオンズリーグってあるじゃん。
はい、はい、はいはいはい。
まあ男子ではね、もうサッカーが好きな人は誰でも知ってる。ヨーロッパの欧州クラブの選手権 あるじゃん。
そうですね。
CL の決勝、あ、CL の去年の準決勝、
はい、
女子、
はい、
女子、
はい、
女子の CL ね。
はいはいはい。
バルセロナ対チェルシー、カンプの7万2千人入ってんだよ。はい、すごくない？
すごいね。マジか。
で、アーセナル対、ボルフスブルクの試合、準決勝ね。それも6万5千人ぐらい入ってんだよ。エミレーツで。
おぉ、マジか。
完全に置いてかれた感というかね。もうやっぱヨーロッパはやっぱもうね、じゃあ力入れますってなったのよ。スペインとか本当に国を挙げて、女子サッカーに投資しますみたいな。うん、で、まずリーガに働きかけて、スペインのスポーツ省が、うん。で、そのリーガに女子チームも作ってもらってとかやってんのよ。で、プレミアも同じ。プレミアもそういう風にやっても全部プロ化して。で、育成からしっかりまたお金かけてやってってなったら、3、2、3年、3、4年でもう、これだけすごいことになるわけよ。 注目度が。
そっか。なんか、まあ、この後出てくるかもしれないけど、なんかユーロ去年
やった。あ、そうそうそうそう。まさに今、その言おうと思ってた。そう。そうなんですよ。
それとかをさ、見ててもさ、やっぱ、あ、なんかめっちゃ、なんかサッカー、やっぱりちょっと10年前とかだと、こう、なんだろうな、起きるゴールの質とかがやっぱ違ったと思う。
そうそう
そう、プレーの感じとかも。
そうそう
そ
う。
そこもなんか全然、あ、なんかめっちゃ面白いなっていう風に、
そうなんです。な
った変化が、俺だけじゃなくて、もうやっぱみんな言うね、それはね、ヨーロッパ住んでる人も、
ね。そう、そう。あのね、格段にレベルが上がってるから。女子サッカーのレベル。多分10年前からも比べてもそうだし、ここ3、4年とかで、マジで上がってると思うんだよね。2、3年とかで。
そうだよね、ここ3、4年、うん。そうだよね、ここ3、4年とかで。で、てかそれの理由が分かったわ、今の。今、ここまでだけで。
そうそうそう。で、去年の女子のユーロの決勝。ウェンブリー、
うん、
ま、もう超満員だからね、8万7000人。イングランド対ドイツで。それはクラブじゃなくて国のユーロだけど。で、うん、イングランド開催でイングランド決勝行ったからっていうのもあるんだけど、ウェンブリーで、
うんうん、
あの、マンチェスターユナイテッドのホームスタジアム。まあ、俺も行ったけど、
コロナ。ウェンブリーはあれじゃないの？あの、国立的な位置づけじゃないの？
あ、そっか、ごめん。ウェンブリーはそうだね。俺が行ったのオールド
トラフォード。俺が行ったの
オールドトラフォードだ、
うん。
ウェンブリー、超満員。
ウェンブリー超満員か、
うん。で、
すごいね。
2021年に男子のユーロ決勝あったじゃん。男子のユーロあったんだよ。うん、男子のユーロ決勝6万7千人で、男子よりも入ってんの、うん。男子のユーロ決勝よりも女子のユーロ決勝の方が入ってんの。これすごいよね。
男子もウェンブリーだっけ？
確かに。ああ、男子はウェンブリーだったのかな。あれ、イタリアと。
男子も。
どこだっけやったの、男子のユーロ決勝。イタリアとフランスだっけ、フランス負けたんだっけ、イタリアが優勝したんだよね。
イタリアが優勝したね。え、それこそ、イングランドじゃなかったかな。
あ、イングランドだっけ、
なんか、超久々に優勝するかもみたいな。
あ、そうだっけか。
のがあった気がする。そうだね、イングランド準優勝。
あ、イングランドか。
でも、そうだね。で、まあ多分、そんとか、でも、その時は、あれだ、ユーロは、
まあ、コロナ、
いろんなところで開催してるんだ。
そうだね、そうそうそうそう。コロナ禍だったからっていうのも多少あるけど、多分2021年。
まあそうだね、その影響も、うん。うん、ありつつ、まあ、でも。
でもまあ6万入ってんとも別にコロナ禍あんま関係ねえな。だって、あの時だってさ、そうだ、あの時俺、匠とユダが仙台に来てて、うちで一緒に見てたんだよ、ユーロ。決勝じゃないけど。
あ、そうなんだ。
うん、で、向こうの人全くマスクとかしてなかったもんね、その時も。すでに。
そうだね。2021年の4月とかだったら全然だね。
うん。だから。
決勝ウェンブリーだ。
あ、一緒だよ。一緒。いや、かもう、だから男子よりも女子の方の決勝の方が人入ってんのよ。
マジか。すごいね。
そのくらいもうヨーロッパで女子サッカーっていうものがめっちゃ発展してきてんだよね。
しかもだって決勝やってるチーム
同じ、そうそう、イングランドだからね。
母国チームがね、
そうそうそうそう、
決勝出て。すごいわ。てか、8万7千はすごい
ね。8万7千やばいでしょ。
2万人違うじゃん。まあ多分、だからその入場の規制とかもまあ、ある程度。
まあ、ある程度あったのかもしれないけど、それにしても。まあ
でも8万7千人
動員できるってことでしょ。入ってるんだよ。あの、
すごいわ。
でも、準決とかもそうだよ。準決とかももう、違うところのスタジアムとかでやってて、全然もう、5万、6万全然入ってるからね、女子ユーロも。
そっか。
で、今だからね、ほんと転換期なんだよね、今、女子サッカーって。転換してきて、ぐらいな感じ。
なるほどね。
だから、ほんとなんかこう、歴史がこう、ちょっと今変わってきてる感じの、ちょうどそのタイミングで、今ワールドカップあるから、余計俺はそれがめっちゃ面白いの。ここでヨーロッパが勝つのか、日本がどこまでいけるのかっていうのは、ここはね、めちゃくちゃ大事なのよ。だから俺は今年の女子ワールドカップ熱いですよっていうふうに言ってるんですよ。
あ、それでずっと言ってるわけね。
そういうことも含め、ただ女子サッカーを応援するだけじゃなくて、世界的に見てどういう風に動くかっていうところが。
確かにここまでの流れ聞いて、だって今まだワールドカップの話全くしてないじゃん。あの、今大会は。
そうね、うん。
でも、もうここまででちょっとやっぱ、見たくなるもんね。この今大会どうなんだろう。
いや、そうそうそうそう。
気になるよね。
で、今年の女子ワールドカップって、予選さ、4チームかける8でやってるじゃん。もう男子と同じレギュレーションでやってると思うんだけど。
そうだね。う
ん、だから今までそうじゃなかったと思うんだよね。前回大会ってそうだったかな。
チーム数は前回は24。
そうだよね。だから、そうそうそう、うん。だからね、男子と同じレギュレーションになったのよ。
うんうんうん。
で、なるほど。で、それは、まあ、なんでかっていうと、まあ、予算的なところもそうだし、あと、世界で、その、サッカーのレベル、うん、女子サッカーのレベルがちょっとね、ありすぎたのよ。アメリカと、その、アフリカ予選で4位で上がってきたチームがやっちゃったら、もうレベルの差が多分ありすぎるのよ。
なる
ほど。っていうのが多分あって、で、ヨーロッパも、確かにドイツ、フランスは強かった。イングランドもそこそこ強かったけど、昔から。ただ、他のチームとかが出てきても、絶対に勝てないみたいなことが起きちゃうから、だったらチーム数絞ってやった方がその大会としての質も上がるからっていうのもあったと思う。
うん、
でもそれが今年から変わって、男子と一緒になってチームで出場できるチーム数が。うん、で、俺結構、で、女子サッカー好きで見てるけど、って言ってもアフリカとか南米のチームはそんなにわからないからさ、どんだけできんのかなっていうのはちょっとね、思ってたんだよ。どれだけこう、なんか、レベルは上がってるけど、確かヨーロッパのレベルはめっちゃ上がって、で、プロ化もされて、ヨーロッパの方はね、で、バルサとかレアルとかそういうビッグクラブができてる中で、アフリカとか南米のチーム出てきてできんのかなって思って見てたんだけど、マジでできるね。できてんだよな、そう。
でもさ、これさ、多分、男の男子の方見てる人だとさ、まあ言ってもできんだろうってさ、
そうそうそう思うじゃん。そう。
でも、なんか見ると2007年の開幕戦がなんかドイツアルゼンチンだったらしいんだけど、もうドイツアルゼンチンだってね、男子でやったらもうバチバチの試合。
ビッグガードですよ。
うん。これ11対0でドイツが勝ったらしくて。
そういうことが起こっちゃったよね。起こっちゃってたの、昔は。
うん。そこから考えてってことだよね。
そうそうそうそう。今そんな試合ないし、レベルの差もないし、で、まあ、ワールドカップとかさ、普段さ、見ないさ、例えばアイルランドとかさ、なんか、コロンビアとかさ、女子サッカーで言うね。で、はいはいはい、見てさ、あ、うまいなって選手いいのよ。一人二人。やっぱどこのチームにも。で、アイルランドの11番すげえうまいなって調べたら、アーセナルだし、
うん、
で、コロンビアのこいつめっちゃうまいな、絶対顔まだ子供だもんな、みたいな。絶対まだ若いし、すごいうまいなって思ったら、なんか、女子サッカーの至宝ってこう、界隈では言われてる人だったり。やっぱその、もう、今まではそういう、アメリカとかしかなかったのが、ヨーロッパとかでチームがたくさんできたから、やっぱそういう世界で才能ある人たちが、ちゃんとビッグクラブに行けてるんだよね。
なるほど。あ、それは大事
だ、ね。それで世界的にやっぱレベルがやっぱ上がったんだよ。思いっきり上がったんだと思う。それアフリカの選手とかも。やっぱ、みんなやっぱね、その、オーストラリアとかもそうなんだけど、昨日オーストラリアすごい良かったけど、やっぱみんなビッグクラブでプレーしてるのよ、ヨーロッパの。うまい。やっぱ上手いなって、見ててうまいなって思ったら大体そういう選手が多くて。それはね、すごく一つ大きく違うとこですね、今までと。
そっか。じゃそのな、そうか、そうなって、まあ、ちゃんとこう環境が整い始めてから。そう、
始めてから。
最初の大会で、まあこう、大会規模も大きくなって。
大きくなって。
やるっていう意味では、本当じゃあ歴史変わったところ、
ね、そうそうそうそう。で、今までなんか、アフリカのチームって、女子サッカーってやっぱアフリカそんな強くないイメージなんだよ。うん、あと南米もブラジル以外は強くないっていうイメージなの。
確かにブラジル以外聞かないね。
ないじゃん。
しかも、やっぱ枠も少ないね。
そうそう。
3プラス、コンメボル、南米はやっぱ3プラスプレイオフみたいな。
そうそうそうそう。やっぱヨーロッパの方が強いっていう。
うんうん。
なんだけど。でも、蓋開けてみたら、ナイジェリアがオーストラリアに勝ったりとか、フィリピンがノルウェーに勝ったりとか。
あ、マジで、うん、ノルウェーは強いんだ。
ノルウェーはまあまあ、次日本がやるんだけど、
うん、
決勝と、 あ、ノックアウトステージ1回戦目でね。
あ、ノルウェーはアメリカ、ドイツ、日本以外で唯一優勝してる国なのかな、これ。じゃあ結構、強豪だね。そう、
多分結構前だね。そこに、そうそう、古豪
みたいな。あ、結構前だね。うん、あ、てか95年大会だ、うん。
で、今、今大会一番の、一番面白かったけど、コロンビアがドイツに勝つとかね。考えられない。あれ考えられないよ。あんなこと。
あ、そう。
マジで、もう本当に大敗とかしちゃったらかわいそうだなっていうふうに見てたのが、今まで。ドイツとその南米のコロンビアとか、だって、現にドイツとアルゼンチン2007年で11対0だよ。もう、そう、多分11対0って本当に中学生と大人ぐらい差があるじゃん。そのサッカーで11対3、うん、11対0になるしさ。
そうだね。うん。
それがもうここ10年、15年かで、めっちゃ変わったんだよ。
そっか、っていうか、それもう、その、なんだろう。まあ、南米って一括りにしちゃうけど、南米とヨーロッパの差がこの16年埋まったっていうのを示すのとしては、もうこれ以上ないよね。
そうだね。
うん。
で、まだ、で、本当にそれが急激に変わったのがここ2、3年だから、こっからもっと変わってくるから、うん、絶対。
うん。
それで、じゃあ日本の、試合はシラスも結構見てる。
そうだね、3試合一応昨日のはフルで見たし、うん、その前のやつは最後10分ぐらい、うん、見れてないとかはあるけど、まあ、基本全部見ていますよ。え、
どう日本の試合見てて。
え、もうなんか普通にめっちゃやっぱ強豪チームだなって思うよね。
強豪チーム強いじゃん。
強い強い。
あ、でしかもさ、うまくない？みんな。
うまい。だからやっぱ決めるとこちゃんと決めるっていうか、やっぱ昨日とかもスペイン戦は特にそうだけど、そうね、決めるとこちゃんと決める
よ、ね、決めて、
うん、
でなんかさ、スピードが男子と比べて遅いっていうのはそれはわかるよ。それはもちろんそうだよ。それはだって生物学的に、うん、女性と男性で違いはあるからね。でもね、うん、スピードは確かに違うけどね、クオリティの差はね、もうほんとない気がするんだよね、そんなに。
いや、ほんとそう思う。しかも、まあ、スピードも、まあ、キックのスピードとかもしかしたら違うかもしれないし、まあ、例えば、昨日の、あの、田中美奈の4点目とか、あれも結構スピードあるなと思ったけど、うん、まあ、時速で言うと、まあ、70キロぐらいだったのかな、うん、あれ。出てて、あ、まあ、そっか、とも思ったけど、でも、まあ、あれってなんか、あ、なんだろう、めっちゃ足速かった名前なんだっけ、
宮沢
とかさ、あのスピードその走力みたいに言うとさ、うん、なんだろう、あのスピードってやっぱこう相対的な部分もあるからさ、うん、やっぱこう、わ、こいつ速いなって
思うよね。
半端ないと思って、あれ、もうボルト、ウサインボルトか宮沢かぐらいの速さってあれ
で。だって画角にフレームインしてきたからね。あの、最初映ってないところから斜めからわーって走ってきて。
そう。あれ結構映像的にもね、あの、びっくり動画だったよね。結構、サプライズすごかった。あの、
すごいよね。
あの得点、うん。もそうだし、なんか多分、今までだと、やっぱこのゴールキーパーのところが、やっぱこう、てか一番そのネックになる、ところはゴールキーパーのところかなっていう思うんです。その女子サッカーで
身長が低いから、
そう、身長低くて、うん、でゴールの大きさ変わらなくて、ね、そうで、まあだからといってシュートする高さが変わるわけじゃないから、だから結構頭こされて入るとかは今まであったかもしれないけど、それも
今本当
ない、ね、入っちゃうんだみたいなやつもないよね。
ない、本当になくなった。
うん。
ちょっとね、昔だったらね、ふわーんとしたボール飛んできて入っちゃうみたいなと
か、
ね、
あ、そう入っちゃうとかね、あったけど、しかもだってやっぱ日本のゴールとか全部コースもめちゃめちゃいい
し、ゴラッソだよ。ゴラッソに次ぐゴラッソしかないよ。本当に、うん、直本のシュートなんてめちゃ難しいよ、ね、あのコスタリカ戦の、
あれ、
ね、
あれ
左足で打ってね、しかも利き足じゃない方でコースもバッチリ、ね、絶対にあれ無理だもん。あんなシュート絶対打てない。
田中みなもあれ逆足だ。
逆足。
すごいよね。あと昨日、スペイン戦の2点目、
うん、
だっけ、
植木。
決めたの誰っけ、
植木。
植木の、 ディフレクションしたやつ、うん、あれもさ、あのディフレクションが起こるぐらいのこうシュートって、多分、
ね、
今まで多分ワンバックぐらいじゃない、
本当そうだね
だからそれもねすごいな、
ワンバックはもう10年先行ってたからな、一人だけ。
そうだ、
ね、ちょっと企画外すぎたあの時は。
そうだ、あれは、ま、本当やっぱあれ半端なかった、
ね、あれはちょっと半端ないね、うん、
てかあれを抑えてやっぱ優勝したのもすごいと思う。すごい、そう考え
ると181あるんだから。
うん、マジか。昨日のスペインのあの18番だっけ、なんか
よかったね、
髪どれ、
うん、
あれよかった、あれでかいなと思ったけど、あれで175とか、
そうそうそうそう、で左利きでね、てかまあそう、うん、だ試合見てると、あの本当にね、マジでね、あ、うまっ、めっちゃうまいなとか、ビルドアップ勝負できるじゃんみたいなのが、マジでこのワールドカップね、うん、めっちゃあるのよ、
うん。
だから2年前東京五輪やったじゃん。
あ、うん、やってたね。
まあ、女子サッカーってワールドカップと同じぐらいオリンピックがすごく重要だから、に、うん、あの世界の2大世界大会なんだけど、
うん、
男子はあのアンダー23以下が出るからさ、ちょテスト的な意味合いも含まれてるけど、
うん、そうだね、メンバーはフルメンバー
だ、フルメンバーだからさ、うん、フル代表だから、女子は
フル代表だからね。
でやっぱね、その時よりもなんかレベルがなんか2段階3段階ぐらいなんか全体的に上がってんなっていうイメージ。
あ、そう、
うん、日本代表も含め、
うんうんうん、
日本代表確かカナダにかな、スイスだっけ、カナダだっけ、どう負けたの、どっちだっかな、オリンピックも決勝トーナメント1回戦で負けちゃったのよ、日本は。
うん、
東京五輪、
そうね、
あ、スウェーデンだっけかな、どこだっけ負けたの、あ、スウェーデンだ、スウェーデンだ、グループリーグで、
チリとかでやってるね、
カナダに負けて、あ、イギリスに負けて、
ああ、はんはん、
カナダと引き分けたのか確か。あ、そう、カナダ引き分けて、で、イギリスに負けて、
うん。
だ1勝1敗1分けでグループリーグ上がって、で、決勝トーナメント1回戦でスウェーデンにもう完敗してたんだけど。う
ん、なるほど。
あの、なんかね、インテンシティ、フィジカル的なところもなんかすごく上がったような気がするんだよな。なんか、スピード感が全然違う、全体的に、女子サッカーが。
そうだね。うん、
なんか結構なんかこうごちゃごちゃってなって、ヨーロッパとかの特に、
うん
うん、その全然早く遅いんだけど、ごちゃごちゃってなって、こうなんとかフィジカルでこう持ってって運んでいくみたいなドリブルが結構俺多かったようなイメージがあるんだけど、女子サッカーって、
うんうん、
今しっかりなんかフェイントしてちゃんとボディフェイント入れてちゃんと抜くし、上手い選手、
うんうんうんうん、
私パススピードもめっちゃ上がったしだから本当レベルがね、東京五輪の時から比べても、もう格段に上がってんだよね。
へ
え。この前びっくりしたの、なんかイングランドの女子サッカー、イングランドの試合見てて、あの、うん、男子だとさ、パスした時にさ、足にファーストタッチする時にさ、ポーンと音聞こえるじゃん、こう、
うん、
スピード、ね、パススピードが速いからさ、ポーンと落とす、聞こえちゃう、
うんうん。
イングランド見てるときに、なんかそれが聞こえてきて、うん、あ、女子サッカーもこれ聞こえるようになったんだと思って。そのくらい見ててパススピードめっちゃ速かった、イングランド。
ああ、そっかそっか。
うん、で、やっぱみんな、
それは、
そうそうそう、
うん。
うまかった。オランダもすごい良かったね。オランダマジでトータルフットボール、男子よりしてんなと思ったもん。
あ、マジで
男子はいいサッカーしてんの、オランダの男子はいいサッカーしてんなってなんかちょっと思ったし、
うん、やっぱその辺が強いのかな。
そうだね、イングランド、アメリカ、まあアメリカはまあもちろん強いよね、ずっと、
うん、
で東京五輪でも優勝してんのはカナダだから。
あ、そうなんだ。
で今回カナダ予選落ちしたからね、あの予選でグループリーグ、グループステージ敗退で。
あ、本当だ、カナダ優勝してですか、でグループリーグ敗退か。
そうそうそう。
すごい、だってそれもブラジル、オリンピックはブラジル、アメリカ、決勝がスウェーデンか。
そう。
勝って優勝だからね。すごい、ね、
で、今回のワールドカップで言うと、まあ、ワールドカップの話は、まあ、そんな細かい話をしても、まあ、しょうがないと思うんだけど、その、カナダのグループって、カナダ、オーストラリア、ナイジェリア、モロッコだったかな。
アイルランド。
あ、ごめん、アイルランドだ。カナダ、うん、オーストラリア、アイルランド、ナイジェリアだよね。そうだね。だよね。
うん。
この、ね、4チームいて、あの、ナイジェリアがグループステージ突破できると思ってた人もいないんじゃないかな。
あ、マジで。
だってカナダ、オーストラリア、アイルランド、そこのどこかが行くって全員思ってたと思うよ。
まあそっか。そうだよ。てか、ほんとさ、やっぱこう。
うん、そうそうそう。うん。
うん。あ、ごめん、あの、オリンピックの方見るとさ、やっぱこう、最後決勝トーナメント残ってんのが、日本、ブラジル、オーストラリア、アメリカ、カナダ。で、あとヨーロッパ、オランダ、スウェーデン、イギリスってさ、もう全然そのね、アフリカと南米が、まあ南米はブラジルだけみたいな感じなんだよね。うん、そうなると、で、FIFA ランク見ても、グループ B は、カナダ7位で、オーストラリア13位、アイルランド24位、でナイジェリア45位ってなってるね。
てか、なんならカナダはもう位置抜け決まりで、2位をオーストラリアとアイルランドが争う。どっちが行くかなとかっていう見方としてはもう本当にそうだった。で、蓋を開けてみたらカナダがナイジェリアとやって、まあこれもう本当大差ついちゃうの、本当さっきのコロンビアとドイツと一緒で、まあなんかそんな大敗したらやだなって思っ、なんかナイジェリア頑張ってほしいなとかって思ってたら、普通に 0-0 で、え?と思って。ナイジェリアとカナダ 0-0? そんなことないだろうと思って。って見たらちゃんと 0-0 いい試合してる。しかも最後
これが初戦か。
そう、でナイジェリア一人退場者出してるのに、まあ最後守り切って 0-0、でその後ナイジェリアオーストラリアに勝っちゃうし、しっかり
本当だ3対2で
そうしっかり打ち勝って勝ってからね打ち合いで勝ってるから、とかもうすごってなるよ本当に、
うんうんうん、じゃあそこのこうなんだろう、変化も早いね。
変化も早いし、その変化も面白い。
うんうん、
うん。すごく。
そうだね。
それで、じゃあなんで日本今日今回マジで頑張ってほしいかっていうと、
うん、
今日本の選手たち、ま、の所属チーム見ると、リバプールいて、マンチェスターシティいて、うん、ウエストハムいて、
うん、
で、ローマがいて。
ローマいるね。うん。
だからっていう、もう。
すごいよね。
で、アメリカのチームに、アメリカのリーグが今でも強いから、アメリカのリーグがいて。っていう、うん、もうみんなその、ヨーロッパとか、欧米でやってる人ばっかりなんだけどさ。うん、これ一昔前だったらさ、この所属チームだけ見たらさ、ブラジル代表とかかなって思うじゃん。
そうだね。
あれ、フランス代表かな、いいんだな。
うん、
いや日本、いや日本ですよっていう
そうだね、マジで
今大会日本が、ワールドカップで結果を残して、まあ、優勝、うん、もちろん優勝してほしいけど、優勝じゃなくてもこう世界にインパクトを与えるようなサッカーができて試合の結果がついてくればさっき言ったさ、そのウェンブリー埋めてるとかさ、その女子の CL で観客が6万人、7万人入るっていう話をしたと思うけどさ、
うん、
そういうチームと日本のな、あの、ウィーリーグのチームとかが、やっぱ試合とかをできるようになるのよ。
いや、そうね。
そういうチームを日本に呼べる。うん、今、男子がそれこそやってるようにさ、うん、今パリ・サンジェルマン来たりとかさ、うん、シティ来たりとかして、J リーグのチームと戦うじゃん。うん、そういうのができるようになると思うんだよね。日本人、今ヨーロッパでプレーしてる人たくさんいるから、
うん、
で、ウィーリーグちょっとあの発足したはいいけど、ちょっとまだなかなか軌道に乗れてないってなったら、もともとそのパイプはつながってるわけだからさ、日本人がプレーしてるっていう、うん、で、あとはここで 今回のワールドカップで日本のサッカーこれだけ強いぞっていうのを見せられれば、またね、その海外のチームを日本に引っ張ってきたりとか、もっとここでまたもう一回火がつくような気がしてて。
そうだよね。
だから大事なのよ、今大会。
そうだね、このタイミング
もあるし。このタイミングで、うん。
し、だからそのさ、いや、これ、まあ、ワールドカップを、その熱をどうそこの、その後つなげていくかっていうね、うん、この課題っていうのは、まあ、新しいやつだと、直近のやつだと、代表、うん、去年のカタールワールドカップの後に、うん、まあ、ヨーロッパだと、中断期間、そのリーグやってて、中断期間にワールドカップあるから、うん、そのワールドカップで見たあの選手をリーグで見れますっていう風にできたけど、じゃあ日本はリーグが終わってて、その後中断期間あって、うん、数ヶ月経ってから代表始まりますとか、うん、あと、ラグビーワールドカップの時は、2015年の時、南アフリカに勝って、まあ、優勝候補ね、相手ね、うん、勝って、っていう、まあそこでもめっちゃ盛り上がったけど、でもそっから、最初の試合とかが結構こう、一般のお客さんじゃなくて、なんか招待客向けのチケットばっか取っちゃって、うん、で、その人たちがあんま来なくて、すごいめっちゃ盛り上がると思ったのに、なんかあんまこう、一回ここで停滞しちゃったとか、うん、なんかそういういろんな反省があると思うから、そうそうそう、ここをね、どうつなげていくかっていうのはすごい、
めっちゃ大事
あるとは思うんだけど、うん、あると思うんだけど、でもそういう意味で言うとさ、なんか何もこう、まあ、理想で言えばよ、
うん、
別に日本に海外のチームを、しかも今まださ男子だったらもう結構半端ないこう差がついちゃってるわけじゃん、クラブチームの規模的にも、で、まあ、女子の方はさ、まあその、まあ、母体というか、例えば、ね、シティとかそこの全体で言えば経営のお金全然違うから、うん、まあそういう意味だと、まあすでに差ついてるかもしれないけど、でも例えば、ね、だってワールドカップ優勝国よ、
日本で。そうそうそうそう。
そこのさ、リーグにさ、別にそういう他の強豪の選手が来て、もう全然おかしくないよね、本来はね。
そうだ。でも、やっぱりそのさっき言ったヨーロッパで、その女子サッカーのチームが、環境がめちゃくちゃ進んだら、いや、別に日本行かなくてもいいじゃんってなっちゃうよね。うん、あ、ちょっと待って、今、ちょっと、宅配来たわ。あ、すいません、お待たせしました。
そう、やっぱ、だからそこで言うのが、そこ、それ、あれだよね、近藤がさっき言った、その、環境整備のところで、ちょっと遅れちゃったっていうのは、あると思うし、まあ、現実問題として、じゃあ、チャンピオンズリーグで、7万、8万とかを動員するっていうのが、うん、まあ、日本でできるのかっていうと、ちょっと。
ちょっと無理だね。
まあ、想像できないから、うん、今のところはそういう選手をこう輩出する国っていう風になるのかもしれないけど、でもなんだろうな、なんかそれこそなんか男子より全然盛り上がるリーグになってもいいと思うし、うん、そのあの WE リーグが、
うん、
それでね、ワールドカップ出した選手が日本に来たいなって思えるようななんかリーグになればいいと思うし、
そうね、
でもまあそのためには多分そのリーグのリーグ出てのまあこう収入とか、
そう、ね、
まあ、報酬とかもらえるっていうのもそうだけど、まあ、多分そのソーシャルイメージというか、なんかやっぱりこっちの人喋ると日本ってそのなんかこう男女のこう、まあ、バランス、
うん、
そのなんつんだっけ、
男女間格差みたいな、
そうそうそう、そこがやっぱ大きいよねっていう、うん、だから女性は住みづらいんじゃないかって思われ、うん、ってイメージは結構持たれがちではあるから、だからそこも含めて、まあ、変えなきゃいけないのかなとは思うけど、うん、でもそこを変えるためのこう、そこも含めてね、変えていくためのなんか大きいこう、うん、エネルギーになる気はするよね、その今回の
ワールドカップが、
ワールドカップが、まあ別にこれを必ずしもつなげなくてもいいけど、うん、でも なんかそこも含めてやっぱいろいろ変わってきそうだなと思うし、なんかいろんな楽しみ方ができるものかなと思う、こういう。
大前提やっぱスポーツだからさ、うん、もうやっぱ結果はやっぱ絶対に出さないといけないわけじゃん。
うん、
でやっぱり、ね、最近のやっぱ女子の日本代表はやっぱ結果がそもそもやっぱ出てないからさ。
うん。
それが、そうだね、まあ、一番の要因はそこ、まずそこがあるんだよね。やっぱ勝てなくなった、世界で。で、まず勝たなくちゃいけないし、みたいなところが、もう、原点にあるから。
うん。そうだね。いや、本当、まずそこだよね。
うん、で、勝った後に、そういう社会的な、ね、日本の世界からの乱れ方とか、うん、そういうところもしっかりやって、同時並行というか、同時進行というか、うんうん、形でやっていかないといけないっていうのがあるんだけど、
うん、
でも今絶好の機会だから、今、世界で女子サッカーがめちゃくちゃ注目されてる時に、熱がこう、だんだん帯びてきてる時に、ワールドカップがあって、ここでやっぱ結果残せば、2011年の時とはまた全く別な意味で、全く別な意味で大きい、大切なんだよね、今このワールドカップは。
なるほど。ちょっとあれだな、そう考えるとこうなでしこ WE リーグの変遷的なところもちょっと改めてこう勉強し直したいなって、ちょっと。
いやだからね、フットボール支部だからもうここもう数回ぐらいずっと女子ワールドカップの話してるかなと思ったら、なんかそんなこともないしな、ちょっと取り上げてください。
あのね、あの収録3回ぐらいあの延期になってます。
あ、そうなんですか。
この2週間ぐらいで。
これちょっとスペシャル回で、あのフットボール支部の方でも流してほしいな。
ああ、そうだな、本当はそうだね。
フットボールの話だ
から、ね。そっちで流すか。うん。
いや、まあ、それは任せるわ。まあ、普通にのあれで流してもらっていいよ、全然。だから、
そう。
ね。っていうのが。
そうね。ちょっと、あれだな。まあ、これは多分視聴者の数的にも、あの、コンキャストの方が多いから、一旦そっちで流すとは思うけど、あの、ちゃんと、女子の方は女子の方で、で、そっちはそっちでちゃんと近藤も呼んで、
そうですね、
3人で話できたらなと思う。
俺はもう多分選手のこととかは多分大体日本だったら多分全員わかるし、世界でも大体主要な選手は今でもわかるから、
うん、そう、やっぱそうね、知ってる量が本当違うよね。そういう意味だとどうですか、今大会は。
いや、俺知らずにさ、大会始まる前でこれも俺さ、マジ先に言っとこうと思ってさ、知らずに額は言ったのないんで、
うん、
あ、グループラインで言ったのかな。いや、今大会日本結構勢いに乗れば絶対いいとこまで行くと思うっていうのは大会始まる前かなんかに言った気がするんだよな。
うんうんうん。
やっぱそれくらい、やっぱ
日本、その通りになってるよね。
いや、やっぱそのくらい今の日本代表マジで強いのよ。
うんうん。
で、まあ高倉監督がこう若手として使ってきたような選手が今やっとこう油が乗って今一番いいタイミングっていうのがまずあって、
うん、
まあ長谷川とか、
はいはいはいはい、
清水もそうだし、
うん、
田中美奈は、まあ、ヤングなでしこ世代なんだよ、わかる？ヤングなでしこってさ、2012年の時にさ、アンダー20のワールドカップめっちゃ日本でやって盛り上がったの覚えてる？直本とか出てた。
ああ、はい、ああ、そうだね、2012年か。
そう、田中美奈とか。
その時、
田中美奈。
それヤングな。
そうそうそうそう。
はいはいはい、はい。
田中、なんだっけ、田中優子じゃなくて、田中、もう一人10番しょってたさ。
ミッドフィルダー。
田中優子。
アスナ。あ、優子。
田中優子とか。
うん。
なんか、その辺の世代だね、今。だ、俺らと変わらない。俺ら1個か2個ぐらい上だけど。
そうだよね。直本も、
そう、直本
も、まあ、ほぼ同じだもんね。うん、
田中美奈もその時出てたし。
うん、あ、田中陽子懐かしい。
田中陽子とかが出た時の、その世代で残ってるのは、でもまあ、直本、田中美奈、森谷とかいたかな、森谷いなかったかな。でもまあ、その辺、清家とかも、あ、清家は違うな。だからね、その辺の世代なんだけど。
うん、うん、うん。 中田歩夢とか
言って、あ、そうそう、中田歩とかね、
そうそう、中田歩か、
うん、可愛いってこうなんかメディアで結構取り上げられて、あれはだから2011年でなでしこ優勝して、次の年の日本開催のアンダー20ですごい結構強かったから、
うんうん、
ヤングなでしこっていうのすごいメディアに取り上げられてて、
そうね、懐かしいわ
その世代。
そうか、柴田花江もこの
世代。柴田好きだった、俺マジで柴田好きだった、マジでうまかったんよなかなか ね、代表にはなかなか縁がない選手になってしまったけど、っていうのでも、まあ、あってちょっとこう思い出も深いんだよね、この代。
なるほど。
で高倉監督が結構まあ無理してって言ったら言い方悪いけど、まあ、なんか我慢して使ってたような選手が、
うん、
あの今大会もう一緒になって、でちょうどいい感じでチームも強くなってきたなっていう、一人一人が成長して、でそこに藤野青葉みたいな、もうまだスーパールーキーみたいな選手がいて、
あの選手は何が すごいんですか、やっぱ
ちょっと
聞いてる人向けに、うん、
なんだろうな、ちょっとに日本女子のさ、あの女子選手のさ、あのシュートスピードとかさ、うん、推進力とかさ、ちょっとレベル1個違う気がするんだよね、うん、藤野あれで19だよ、だって、うん、
そうだね、
ここ卒業したばっかだよ、だって
2004年生まれだもん、
ね、いやそうだよ、
うん、
だ花とか知らないね、オレンジレンジの花とか
子守唄花だったかも
ね、じゃあ上海ハニー絶対知らないロコローションとか知らないわけでしょ、だから
そうだね、うん、はって言われる、
うん、そうだよね、
うん、
だからで熊谷、
うん、
もう2011年優勝メンバー、あの時20歳とかだったけどさ、多分
熊谷だって4大会目とかでしょ、
いやそうそうそうそう、
いやすごい
よ、
いやそれ熊谷だってバイエルンじゃん今ね、
そうそうバイエルン、
うん、いやそうよ、
だからちょうどいい感じ、チームとしてすごくいい、
うんうんうん、
で層がやっぱ熱い、
なうん、
バックラインはもうサッカーの話としては気がないんだけど、バックラインはまあ固定として、前線の5人、6人ぐらい、中盤から前の選手、4、5人は、うん、マジで2チーム作れるから。
確かにそうだね、うん、本当、交代、控えまだこの選手いるじゃん
ってな
るも
んね。そうそうそうそう。まあその中でね、一応スタートはこの選手とかっていうのが多分決まってると思うけど、誰が出てもクオリティを維持できる、その、選手層。
うん、
もうこの前さ、その LINE でさ、杉田うまいねって言ってたじゃん、しらすと親父が。
ナイスでした。
いや、杉田は2019年のワールドカップの時から出てたけど、
あ、そうなんだ。
うん、その時ボランチで出てたけど、
うん、
その時からうまいなと思ってて、ずっと杉田、
うん。
でもなんか中盤で結構ボールさばくようなタイプだったから、サイドでやるような選手じゃない、そんな足速いわけじゃないからさ、もう全然できて
たし。あれ左の選手だっけ、杉田って
左だったかな、左ウイングやってた、その時は
なんかクロス上げ、
いやそうそうそうそう、
クロスかなんか上げてた気がする
、上げてた、
それよかったなと思った気がする、
とかもそうだし、あその同じ左に遠藤っていう選手がいるんだけど、
うんうん、
昨日あの
あそうだ、ね、
クロス上げてた、あの1点目のクロス上げた、
うん、遠藤いいよね、
あれ
キャラ
どっち出てもいいじゃん、正直どっち出てもいい、
うん、そうだね、
楽しいじゃん、うん、見てて、
いや遠藤見てて楽しいわ結構好きな選手だ、
あれね、遠藤は2019年の時に最年少で選出されてるの、19歳とかだったんだけど、
あそうなんだ、
で宮城出身だったから、宮城の高校に行ってたのかな、確か宮城にゆかりがある、うん、あれで、うちの会社でも確かなんか単独インタビューとかやってたと思うんだけど、
あ
選出された時、そうそうそう、
へ
あ福島だっかな、あれどこだっかな、 JFA アカデミーか、福島の、
あそうなんだ、
あそう福島出身で、あそう JFA アカデミーだ、そうそうそうそう、あ
うーん、
で東北ゆかりの選手みたいな感じだったのよ、
本当だ JFA アカデミ
ーで、遠藤マジで成長したな本当に、
あそう
なんだ、この4年でマジでもう本当に嬉しい、総合値20ぐらい上がった、イーフトで言ったら
言う人言っても俺と米原しか分かんない。あと親父と。
78から98になったわ。
いや、本当に見てて楽しい、マジで。
いや、なんかね、昔は、ってか出てきた時は、まあ若いっていうのもあったけど、まあ結構ドリブルでガンガンガンガン自分で行くみたいな。うん、とりあえずドリブルで仕掛けるみたいなタイプだったのよ。で、いや、そこちょっと行っても、うん、今もう相手守備陣形整ってるからちょっとしんどいよな、みたいな時も、左で、あ、右サイドだったけど結構出てたんだけど、その時は。カットインして無理やり行くようなタイプ。うん、全然それも良かった、上手かったんだけど。今、うん、めちゃくちゃこう、さあ、周り使えるっていうかさ、ちゃんと決定的なパス出せるし、ね、
うん、
初戦のコス、あの、どこだっけ、コスタリカじゃなくって、あれ、ザンビアか。ザンビア戦の時もさ、
ザンビア、
うん、田中美奈3回ぐらい VAR でオフサイドになってたけどさ、その時も遠藤からパスだったりとかしてさ。
うん、いや、なんか、あんまそう、あの、ドリブルの印象はなかったんだけど、正直。うん、でも、それも、総合して聞くと、じゃあまあ、グリーリッシュだね。
だそうだね。グリーリッシュだね。
なんかビルドアップちょっと詰まったら、とりあえず預けといたらなんかしてくれる感じだったし。
そうそうそう。
うん、
で、中央にね、パスを、キーパーとディフェンスラインの間にこう、うん、いいの出せる。あれグリーリッシュ出せないからね。
グリーリッシュにい
い。あれグリーリッシュ出せ。あれ出せるようになってグリーリッシュエンドになれるんだけど。
うん。そっか。じゃあグリーリッシュちょっとエンドのプレイをちゃんと見てもらって。
うん、そうだね。あとやっぱ、長谷川唯とかも、マジで上手くなったなって思う。
うん、あ、ほんと。なんか、長谷川唯は知ってたわ、さすが
に。うん。いや、もう結構昔から、もうだいぶ前からいるのよ。もう高倉さんと
一緒に
ずっと。
そうだよね。うん。もう26か。
ほんと多分、21とか2ぐらいの時からもう代表入ってんじゃないかな、ずっと。
へぇ。
で、なんか、でも長谷川もそれこそ最初結構前線のトップ下とかやるような感じの選手だったから、トップとかもできたと思うし、ほんとなんか、点取る方の感じの選手だった。
そうだね、だいぶ攻撃的なイメージあるよ。うん、
今もう、
ベレーザいた時と。
もう今、ロドリだよ。日本、あ、男子で言ったら。
そうだね。
うん。もう、キープ力、あんなに上がんのって思うもん。
めっちゃ、確かめっちゃエグいよね。
うん、
めちゃめちゃうまいね。てか、それこそやっぱこのボディフェイントとかいろんなのでこう。そ
うそうそう、体の使い方超うまいよ。見てて、
うん。
156とか157しかないよ、身長。一番ちっちゃいから。
157って書いてあるね。
一番小さいんだから、日本代表で。今
の。低いんだ。
低いよ。
あ、そうなんだ。
だから、本当に、ロドリが瞬発性身につけたら、マジで長谷川になれるけど。
ああ。
瞬発力のあるロドリ。あの、小回りが効くロドリ。
なるほどね。
で、ロングボール超うまい。あの、あんなに、でも多分ヨーロッパ行ってから変わったんだろうね、プレスタイルちょっと。
あ、そうなんだ。
うん、今マンチェスターシティだからさ、言ったって。
ねえ、そうだよね。
こんなに変わるんだと思うよ。
戸田の出身なんだ。
あ、そうそうそうそう。
あ、てか宮城県生まれ戸田。
そうそう、仙台。
幼少期に戸田。
そうそうそう。
あ、仙台なんだ。
仙台出身なんだよね、一応。
へえ。
いや、だから、すごい、だからもう本当ね、マジでうまいなってなるし、で、今結構マジで替えが効かないのは清水梨紗だね、右サイドの。
あ、そうなんだ。
うん。
へ
え。あの選手がいるから、今この 3-4-3 結構成り立ってるみたいなとこあるから。もともと4バックの右サイドバックだったんだけど、今、3バックになって、右のウィングバックっていう感じなのかな、うん、?3、4、3の。
うん。そうだね。だって、じゃあ、まあ、上下動もかなり求められるし。
やばいよ、あの上下動。あんななんかおとなしそうな顔しててさ、無尽蔵のスタミナ、プラス足速いし、すげえ。で、すごい気も使えるから、前に藤野とかが、こうドリブルとかで結構仕掛けるようなタイプの選手とかが宮沢とかねいたらそんな上がりすぎない、うん、気も使える、
うん、
でマジ内田っぽいんだよね、タイプ的には
今ウエストハムなんだ。
そうそうそう。
それはてか今さその代表の戦い方としてはさ、
うん、
あのスペイン戦はなんだろう本当カウンター、うんでさもうバンバン決めてたけどさでもポゼッションもできるし、
できるね、
結構相手によって変えて いけるっていう感じだよね今ね。
それがやっぱ強いね。そこがだから男子とちょっと違う、うん、男子はワールドカップの時はあの戦い方ハマったじゃんすごい、
うんうんうん、
だけど引かれて守られるとなかなか崩せないみたいな感じのところがあったけど、
うん、
女子はしっかり自分ボール支配して攻撃することも今の女子の代表はできる。
しかもなんか前プレスとかも結構もうちょいでもう完璧にはめれるぐらいの感じ、うん、なんか結構面白いなと思ったもんね。
なんか池田監督がねすごいね、ほんと3バックにしてからなんか結構ね見てても面白くなったなって感じするんだけど、
うーん
最初4バックだったからね池田さんも。
そっか、なんか面白いよなって。池田さんなんて俺やっぱり最初見たのは
レッツだもんね。
やっぱレッツの時よ、うんうん、レッツのあのオフィシャルイヤーカードみたいな、イヤーブック、あそこにいたのよコーチで、で、あ池田さんっているんだと思ってて、でレッツもう一人池田信康コーチって 今コーチやってる、うん、池田さんってもう一人いたから、あこう二人いんのねと思ってたけど、まさかねワールドカップで監督する一番レッツから出る最初の人が池田さんだとはあんま想像もしなかったけど。
確かに確かに。アンダー世代やってたんじゃないね。確かなでしこの。ずっと。
やってたみたいね。17年から21年前って書いてあるね。
だから、
監督で。
女子選手のこともよく分かってんだよね。その、若い選手のことも。
うんうんうん。そっかそっか。
うん。だからやっぱ藤野とか、その辺の、まあ遠藤はもうあれだけど、若い選手とか結構連れてこれて。
うん、うん。
で、ね、いや本当はだから俺はここで岩渕の話をしたかったんだけど、
はい、そうだ
よね、岩渕まだあの仙外ということでちょっとショックだったけどね。
そうか、近藤といえば岩渕だったもんね。
いや岩渕はね本当でもねやっぱ岩渕ちょっときついだろうなってちょっと正直思ってたから。
あそうなの、
うん、やっぱ試合で出れてなかったからね所属クラブで。いや岩渕もねーアーセナルなんだけど。
そっか、アーセナルからスパーズに
ローンだったもんね。そう、ローンで行ってたから。で、怪我もあって、うんうん、この何年、ここ1年とかは、代表にはずっと呼ばれてたんだけど、まあ、なかなかこう、コンディション上がんなそうな感じだったから。
うん。
あと、やっぱ3、4、3にするとさ、やっぱ守備の時、やっぱ結構走力求められるんだよね。
矢口はその場合は、多分サイドハーフ、うん。
サイドハーフか、ウィングかな。
ウィングバッカー。うん、あウィング、
うん、左ウィングとかで出ることが多いと思うけど、
うん、
やっぱめっちゃ走るじゃんもう。あの
そうだね、
宮沢もそうだし、
うん、
遠藤もあの辺めっちゃ走るからさ。
しかもやっぱ守り方としてもみんなすごいちゃんと、ま、なんだろう、真面目にいるべきところにいてっていうやつだから、
う
ん、こうサボることは許されないよね、う
ん、インテンシティ高いしさ、やっぱ
高いよね、
うんうん、っていうのもあってちょっとしんどいかなっていうふうに思ってたら案の定って感じだった、ね、
なるほど。そうだね、俺ほんと近藤ディアブチャを覚えたわ。
あマジ、
うん、そういう選手だマジで。
いやうまいんだよマジで、ほんとうまかったんよ。ほん
とうまいよね、
ほんとうまかった、うん、もうずっとね10番でつけて日本をね引っ張ってきたうちの一人だから、最後出てほしかったなって気持ちもあるんだけど、
うん、
でも今すごくいい風にワールドカップで勝ってるから、そこはマジで嬉しいけどね。
そうだね、まあでまあ、そこもだからこう繋いだからこそ今がある
っていう、ね、うん、そうそうそう、
あるから本人としては悔しいと思うけど絶対。
いやからね、そういうこうこの選手はこうなんだなとか、もう本当に今挙げた選手は本当注目選手だから、うんうん、本当にいや長谷川とか本当にうまいからマジで見てほしいんだよな。食わず嫌いしたら一回見てくんねえかな本当にうめえんだよな。
いや本当
う
まいよ、
笑っちゃうぐらいあのボール取られない時あるからね。
うん、
20センチぐらい身長高い、15センチぐらい身長高い人にさ体寄せられてさ取られないってさ、うん、すごくない？
すごいよね本当。
で俺で言ったら180、6、7とかさ、そんな選手に体ぶつけられたらさ、もう、ボール上げるもん、俺。 どうぞ。いらない、エボル。で、今結構ね、誰が出ても点取るじゃん。
そうだね。うん、
それもなんか今強い、ね、こういう大会で勝っていく、短期集中型の大会で勝っていくには絶対に必要なことだからさ。
うんうんうん。しかもすごいなって、無失点でここまで来て。いや、
そうそうそう。でも正直言うと、スペインはね、その、一番最初の話で去年ボイコットしたって言ったじゃん、代表選手。
うんうんうん。
その
ね、
それの、
うん、
で、戻ってきてない選手もいるから。それで。
あ、そうなんだ。そう、
だからね、ベストメンバーじゃないんだよ、スペインは。
あ、そうなんだ。
終盤にすごい上手い人いて、
うん。
その人、一人は戻ってきてなかったり、センターバックの人も、もう絶対的なセンターバックみたいなのが戻ってきてなかったりとかで、
うん。
ちょっとね、ベストメンバーじゃなかったし、っていうのがあるから。
なるほど。なるほど、なるほど。でまあ、まあ、そっか。まあ、そういうのもありつつか。
そうそうそう。
でもまあ、無失点で11得点で3連勝はすごいよね。
いや本当にね、いや俺よく結構見てたのよ。あの、記事、いろんな記事見て、海外の記事とかでも、なんか、その女子のね、うん、どっかの、ドイツかどっか、イングランドか分かんないけど、OB のドイツの、あの、人が、いや、
うん、
スペインが1位は確実で、2位はザンビアみたいな言ってる人いて。分かってねえな。確かに最近の日本は確かにその世界大会で結果出せてないけども、ちょっと人は違うんだよなって分かってねえなって思って、確かにザンビアも結構強いけど、スペイン強いのも分かるけど、さすがに予選敗でも絶対にないだろうって思って。
ああ、そうなんだ。
確かに言ってやりたいね、ザンマーミドって。2位お前んとこだぞ、スペインのとこだぞ、こっち1位だからなって
。海外のメディアだと、まあ、日本が男女ともにスペインを食ったっていうことと、
そうそうそうそう、
あと、順位表が1位日本、2位スペイン、3位ザンビア、4位コスタリカっていうのが、もうザンビアのとこがドイツで全く一緒っていうのは結構笑いやす
い。面白いよね。そうなんだよな。
でも確かに、あのさ、本当、まあ、今だとさ、まあ、やっぱ日本とヨーロッパと北米とブラジルって感じじゃん。うん、その強いとこ。うん、で、まあ、今だから今度言ってくれたみたいにそれ以外も変わってきてるけど、うん、でも、こう、もう、圧倒的なやっぱ強さを見せる。で、こう、もう強いだろうなと期待は、ある程度されてるっていうチームは、やっぱこう、アジアの中だったら、まあ、あとまあ、オーストラリア
と
かあ
る
かもしれないけど、
まあそうだね、
うん、でも、なんだろう、ちょっと誇らしいよね、こう。
いや、そうね。
すごいなって思うよね。
いや、ただでも、本当に油断しないって、これでね、結構、その、決勝トーナメント1回戦見る人多いと思うのよ。
うん、うん。
まあ、結構、爆勝ちしてるわけじゃん、3連勝でさ。で、うん、言ったらスペインとか、確かアメリカの次に優勝候補でオッズが低かったんじゃなかったかな。
あ、そうなんだ。
確か。ヨーロッパで一番高かった気がするんだよな、スペインとは。でそこに勝って、みたいな、あるけど、で次の相手ノルウェー、うん、北欧です、
うん。
ヨーロッパの。北欧でまた全然違うサッカーしてくるし、
そうなんだ。
苦手なんで、やっぱこういうね、やっぱ体もでかい、ガンガンロングボール放り込んでくる、みたいなチーム。ここまた全然その、厄介度が違うからさ、厄介さが、また全然別の意味で。
うん、
全然次にね、うん、まあ、コロッとセットプレーから2点ぐらいポンポンって入れられて、守り固められて負けるみたいなことも全然あり得るから。
なるほど。
全然油断しない方がいいですね。で、その、多分その次多分スウェーデンとかだから。
うん、うん。
ノルウェーに勝ったら。
そっかそっか。
うん。
うん、
ノルウェー、スウェーデンはそういうチームだからさ。
ワールドカップのちょっと思い出話になっちゃうけど、
うん、
スウェーデン戦っていうと、まあ、ちょっと気も早いけど、うん、あの、大野球。
カース、え？
あれ、ボンバーヘッドの。
あ、荒川？
荒川のゴールめっちゃ、あれ決めて、
勝った
しあった
よ、ね。アテネでしょ。
アテネか。
アテネでしょ。
アテネか。
アテネ、アテネ。
そう。あれ、 あれを思い出しちゃうわ、ちょっと。だスウェーデンも結構やっぱ強いよ。だから、そうか、北欧強いっていうのはそういうことなのか。
そうそうそう。
うん、
いや、この前どこだっけ、スウェーデンとイタリアかな、試合見てて。
うん。
気持ち悪いな、なんか全部見てるね、なんかね。
いや、もう、それみんな知ってるから大丈夫よ。全部見てんの。
スウェーデンセットプレーから3点ぐらい取ってたよ、コーナーキックから。
あ、マジで、うん、
マジで、めちゃくちゃいいボールで、毎回ね、キーパーのね、間にね、キーパーの前にこう、ふわーんと落としてくるボール。で、それをもう、沿って、もうちょっとこう流し込むみたいな。同じ形で2点決め、全く同じ形で2点決めてて。
やっぱ身長高いの？
高いよ、高い、高い。高い、高い。やっぱパワーとか推進力とかやっぱね、全然違う。戦い方全然、多少やっぱ繋ぐ、やっぱレベル上がってきてるから、こう繋ぐサッカーもできるけど、うん、あ、ダメだなってなったらもう全然もう割り切って、ロングボール蹴ってくるみたいなのもできる。だからそれスペインと全然違うよね。スペインはさ、もうずっと繋ぐことに徹してたじゃん、うん、ね、昨日とかみたいな。
そうだね。
でも男子と全く一緒。
そっか。
男子よりも多分その傾向が強い、多分。
ちなみに、ノルウェー代表は、俺が見てるスポーツ報知の記事だと、うん、平均身長6センチ、5.6 センチ高くてクロス対応してくるって書いてありますね。
うん、そうだね。いや、そういうチームだもん。もうノルウェーって聞いたらそのイメージだわ。うん、てか北欧のその辺は。
ちなみにスウェーデンは平均身長10センチ。
いやいや、だからそのもう無理じゃない。そんなのがさ、コーナーキックでさ、もう、一人いいキッカー見つけてくれば、国中探して。ね、
平均身長174とか書いてあるな、俺がこれ見てるやつだと。
だからもう本当にあれだよね。もう、長谷川なんか20センチぐらい違うってことだよ。
そうだね。
うん、
はい、ない
やー、多分スウェーデン強えだろうな、あれ。マジで、コーナーキック、いや、めちゃくちゃ一人なんかね、キック精度、やばいやついて。これちょっと、コーナー大ピンチになるな、みたいな。こんな人いたら、って思ってたから。
あ、ちょっと待って、スウェーデン、勝ったら、スウェーデン？
スウェーデンか、アメリカ、だそこがね、どうなるか微妙なんだよ。
あ、グループ G の1位とグループ E の2位の勝者か。
そうそうそうそう。
で、まだ決まってないよね、そこはね。グループ G が、そうそうそう、グループ E に、アメリカ、オランダ、ポルトガル、ベトナム。あ、ここも面白いよね。
そうそうそうそう。
これだって最終戦ポルトガルがアメリカ食っちゃったりしたら。
そう、全然わかんなくなる。
で、オランダ勝ったら、もうアメリカまさかの予選敗
退。いや、みたいなのもある。でも多分ね、アメリカは負けないと思う。
さすがに負けない。
強かったね。いや、それじゃ
あ、本当。
今大会ベストゲームコロンビアとドイツなんだけど、俺めっちゃ見てて面白かったのがオランダとアメリカだったのよ、この前の。
あ、やっぱそこなんだ。
俺さ、女子サッカーで結構試合見てること初めてぐらいに、あの小競り合いみたいなのを見た。
あのファールで。ファールした後とかに。
ファールとかじゃない、コーナーキックになってる時に、オランダの10番とアメリカの10番が、おい、みたいになって、で、なんかアメリカの選手とかも、おい、みたいなのになって、で、オランダの10番突き飛ばしてみたいな、突き飛ばし返してみたいなのって、女子サッカーであんまないのよ。男子はいつも毎日やってるけど、そんなの。女子サッカーってほ
ん
とそういうのないのよ。で、オランダの10番、クソうまいのよ。で、アメリカの10番も、マジで、もう、もうワンバックみたいな、言ったら。そういうタイプのフォワード。はいはいはい、もう、両エースが、もう小競り合いを起こしたのよ。後半の多分50分くらいかな、うん。で、オランダ勝ってたの、1-0 で。前半オランダ先制して。うん、で、後半始まって、もう、で、俺それ見て、前半、点取るぐらいから、途中から見始めて、前半の。で、オランダ強えなと思ってて。うん、でもパスも面白いように回るし、
うん、
こんなに女子サッカーってダイレクトパスとか繋がってたっけかなとか思いながら見てて、で、後半もずっとオランダペースだったのよ。うん、で、その小競り合い起きました。で、それアメリカのコーナーキックの時ね。 アメリカが攻めるときのコーナーキック、うん、で小競り合い起きて10番同士で両エースが両チームのエースが、うん、でやもう結構みんなが仲裁に入ってで再開します。でそのコーナーキックでそのアメリカの10番が決めるのよ。ヘディングで思いっきりもう叩き込むのよ。綺麗なもうヘディングで、そしたらそれまでもうずっとボールシェアしてたオランダがもうね180度形勢が逆転してずっとアメリカペース。そっから
マジか、
やっぱそのエース同士が小競り合いを起こしてでそれでそのアメリカのエースが一撃叩き込む、したらもうやっぱねオランダチームとしてねガクってでもなんか落ちるのが見ててもうすごく分かった。サッカー面白いと思ったもん。それで
それ面白いね、うん、
うわこれはもうこんなことになっちゃうんだと思って、こんなうまくいかなくなっちゃうんだみたいな、うん、歯車が狂うってこういうこと言うんだなってめっちゃ見てて思った。
そっかすごいねそれはね。
しかもその後も10番同士バチバチにやってるしね。あ結構こんなに女子でバチバチやること、うん、あやっぱ変わっそういうところも含めてやっぱちょっと変わってきてんだろうなっていうのはなんとなく思うね。やっぱヨーロッパとかでその高いレベルで毎日試合やってたりとかでやってたら、
うんうんうん、
だからそのオランダの10番多分アーセナルとかだったから。
へえー、でもじゃあベストバウトっすか。
あれ面白い1個はね面白かったマジで。
うんてか今日じゃん。
あそうだよ
今日この後じゃん。
4時から。
おお。これ見ちゃうね。
いやこれ見てほしいですね。
これは見ちゃうわ。
でもねやっぱオランダはね確かポルトガルに勝ってんだよね確か。
勝ってるね 1-0 で勝
ってる。そうそうそう。だからねオランダは結構の有利っちゃ有利。もうオランダアメリカと。
オラン
ポルトガルもやって、うん、次あれだから
そうだね
次勝てば
オランダもほぼ格みたいな感じだね、うん、
だポルトガルがね、うん、どこまでできるかって感じだよねアメリカとポル
そうだねうんいやめっちゃ面白いじゃん。
いやそう面白い
だからこれでだって、
ね、面白いんだよ本当に女子だからっつってやっぱ本当は結構その注目選手のうちの一人だねオランダの10番あれうまいね、
うんうん、
めちゃくちゃうまい。あとコロンビアのその18番そのレアル18歳なんだけどまだリンダ・カイセド、あれあと声
かリンダ・カイセドね
とあと、うん、コロンビアのセンターフォワードあれ結構規格外だね本当に。あの昨日のスペインのあの
センターフォワードか
スペインのその昨日いたさドレッドのさ174センチぐらいある選手いたじゃん、
ねうん
まあ、あんな感じマジででかくてただうまい、
うん、
でもボールもめっちゃ収まるしうまって思った。
ファンデドンクかな。
あそうオランダそうファンデドンク。
あ今はリヨンだね。
あ今リヨンか。
でもリヨンとかさめちゃめちゃ強かった
イメージ。あそう、いやリヨン強いよ今でも強い。
だって1年ねえだって1年で130点とかちょっと何試合か忘れたけどなんかそもう毎試合10点ぐらい取ってるイメージあったけど その辺とかはでもしかしたらもうそういう試合はあんまないのかもね。もう
なん
か
いやもう均衡してるないんじゃないかな多分
ね。
もうそんなに、ねうん、そういうレベルのあれじゃないかもねもうね。
うんちょっとまあその辺も含めてあれだね、まあ、ちょっと、まあ、とりあえずワールドカップワールドカップであのちょっと楽しみですけどちょっとこう WE リーグ始まる前にそっちの特集とかもやりたいね。
いやそうだ本来だったらねもっとメディアがやんなくちゃいけないんだけどね。
本当だよね、
うん、何してんだって話だよ本当。だからフットボール支部がやっていくしかない。もうそこになっていくしかないな
WE リーグ、まあ、あなたメディアの人じゃない。
いや、僻地だから、東北の。
僻地から盛り上げようぜ、僻地なら。
え、でも俺、前田美仙台の試合とか、今日昨シーズン行ったよ。今シーズンまだ行けてないけど。
あ、ほんと？
宮沢とか見たよ。
もっとやってほしいわ。まあでも、じゃあ、まあ俺はできることやるわ、うん、こっちで。
でもさ、面白いのがさ、仙台のさ、サポーターはさ、わ、これで世界で宮沢が活躍しちゃったら移籍したらどうしようみたいなこと言ってたんだよ、始まる前。もう移籍します、これは。この活躍、この活躍はもう移籍しますね。
絶対するわ、これ。
申し訳ないけど。
マジ。え、昨日って宮沢、先生宮沢だよ。
先生宮沢、
ね、うん。2点決めたよね。
そうそう。
俺もう3点目とか、なんか、3点目も宮沢？
そうだよ。あの、
あれお前、エンバペ
か。いや、でもね、マジで。え、でも、あんなシュート多分なかったと思うんだよな。あのシュートなんだろう。なんかカメラが俺ちょっとなんか、俺速度ちょっと上げてんのかなって思うぐらい。ね、こんなぶち込むようなシュート入ったっけかなみたいな。
あれ内部で調整入ってる。
そんくらいいいシュートだったよね。
あの、スピードも。
いや、そうそうそうそう、だからさ、もう他のね、選手の、他の国のとかも含めてだけど、本当になんか、うん、そういうところからなんか、レベル上がってんなって思う。
うん、
え、じゃあ、
なるほどね。
じゃ、リンダ・カイセドのシュート見た？俺がツイッターで送ったやつ。
ね、これ見てない
かもしれない。じゃ、見て、あれ、マジでうまいから。
あ、それね、あのね、ちょドイツからと VPN つながないと見れなくて。
あ、
ちょっとまだ見れてない、それは。
しまって、あれないかな、 YouTube とかに。あ、てか FIFA のそのハイライト、
YouTube で今探してみる。
ハイライトでさ、ないかな、
ドイツ戦。
ドイツ戦
あるね、これか。
1点目、もうダブルタッチからのコントロールショット、これ。あの北
が、あ、えぐえぐえ、やば。
こんな綺麗なゴール今まではなんかあんまりなかった気がするよね、その女子のワールドカップ最。
いや、これもう、いや、これはすごいわ。
え、すごくない、このシュート。
え、これすごすぎる。もう相手正体、しかもペナルティエリアの中に2人つかれてるとこから正体して2人かわして、
完璧なコントロールショットだよ。
完璧にもう角っこに決めたね。
これだからもう、あの、実況北川さんとかやってたら、コントロールショットってめっちゃ叫ぶやつだ。そうね。あの、イタリアでいつもやってる北川さんとかや
ったら。そうだよ。これはすごいわ。
スーパーゴールじゃない？結構。
スーパーゴールだね。
しかもシュートもさ、なんかこう、女子に、今までのこう、イメージでいう、なんかこう、ふわーんとした高いところに行くんじゃってさ、しっかり根下でパーンって決まってるじゃん。
普通に誰も取れん
から。誰も取れないじゃん。これゴンダでも無理じゃん、取るの。うん、
無理無理無理。てか、メッシ、ちょっとあれだけど、メッシかと思うぐらい。
そうだよね。
うん。これ誰だろうな。すごいわ。これ何、18歳
?18 歳。もうすぐレアル行ってるらしい。もう17ぐらいで。もうレアルから引き抜かれたらしい。
いや、本当はね、このね、これやるまでにちょっと、ハイライトぐらいは全部見ようかなと思ったけど、ちょっとなかなかできず、
まあ、
ちょっと近藤頼みになったけど、でもだいぶ面白いわ。
こういう、こうね、ベストゴール、すごいいいゴールとかを見ると、ちょっと、あ、見ようかなって、思ってくるから、うんうん、確かにね、こうそういうふうに、こう、モチベーション高めてもらって。あとはね、オーストラリア開催ってことだから、
はい。
開催国も頑張ってほしいしね。
そっか。あれだよね、オーストラリアとニュージーランド共同開催。
ニュージーランド負けちゃったんだけどね。
うんうん。
いや、オーストラリアだからもう、東京五輪チャンピオンカナダ昨日、圧倒的に、やっぱ自国開催ってこういうと強いよなと思った、昨日見てて。
あ、ほんと、うん、なんか言ってたように気持ちが出したって。
4対0。完勝。
カナダに 4-0 だっけ？
カナダに 4-0。
すごいね。
正直、オーストラリア厳しいかなと思ってたし、やっぱニュージーランドとオーストラリア、どっちも予選敗退しちゃうのは、ちょっと大会としてちょっと寂しいなって思ってたから。で、最後、もう 3-0 でずっと進んでて、で、4点目なんかね、VR で PK になって、もう後半の多分90分ぐらいに。決まった、もうこれもう決まればもうほぼ試合決まるじゃん、もう4点取ったらさ。で、決まった瞬間のスタジアムのうわーっていうのが、 あ、女子でもやっぱこれ大きいようになったんだなっていう。多分そんなスタジアムもさ、やっぱ大阪だから、そのでかいスタジアムないと思うから、そのサッカーのスタジアムだと、
うん、
多分3万人とか4万人ぐらいの、ユアスタのちょっとでかい版みたいな感じだと思うんだけど、
だいぶでかい版だけど、3万4万だった
いやだから、
まあ、でもコンパクトで結構入る、
そうそうそうそう、
人入る、割と人入るみたいな、
距離すごい近くて観客とスタン、
うんうん、
あの選手の、
うん
うん、うわーってなって、チーム 全体でわーって喜んでるのに、わーすげーと思って、オーストラリアこれ勝つのすげーなーと思って見てたけど。
とか、じゃあ開催国はどこまで行くかっていうのも注目、
普通に強かったけどね、なんで負けたんだろうと思った、ナイジェリアにって思って、ナイジェリア見たらナイジェリア普通に強かった
めっちゃ楽しみだな。しかもだって、なんかネーションズカップの結果で決まってるらしいのよ、
あ
の、
うん、そうだね、
アフリカの枠は、うん、でもそこだとなんか4位ってなってるね。
いや、そうそうそうなのよ、
ナイジェリア、まあ、FIFA ランカーと一番上だけど、
そうなんよ。だからなんかナイジェリアがこんななんか素晴らしい結果を残すとはね、ちょっと正直思ってなかったね。
確かに人も4万人とか、うわ、だってオーストラリア、アイルランドの開幕戦なんて7万5千人入って
る。いや、すごくない？
すごい、ね。
いや、もうこれ全然男子と遜色ないでしょ、これ。
うん、全然そうだね、本当に。
だからもうコンテンツとして今すごい成長してるの、もうそもそもが。もうちょっと一昔前の、うんうんうん、もうじゃなくなってる。
いや、本当そうだね。そっか。あと、あれだね、ちょっと言っとくこととしては、あの、まあ、男子やね、そのチームとしても、
うん、
まあ、すごいこう、まあ、3連勝してって活躍してるって部分あるけど、なんか審判団もね、あの山下
よし
み出身はじめとした、
ね、あれだって開幕戦だよね、開幕戦出身やって たよね、
開幕戦出身やってて、で、あの、今年からさ、今年ではこの大会さ、なんか VR のこ
う、そうそうそうそう、説明でしょ、で
こう決定をさそう説明してなんかアフターダミージョンみたいな
の
でから
ペナルティーみたいな、
そうそうそう、あれかっこいいな。
俺あれ結構個人的に好きだけどね、あれね、
あれずっとやってほしいよね、
やってほしい、うん、なんだろう、ね、
しかも盛り上がるし、うん、
あれおいいよね、なんだろう、あれ男子でやったらまたちょっと捉え方変わるのかな、なんなん
だ、いやでも俺男子でも見たいけど、
ね、あれねいいよね、
うん、
めちゃくちゃなんかほっこりする、なんか開幕戦やってたらほっこりしたわ、なんか、うん、山下さんがやってたの
それこう会なんだろうね、あのやっぱこう会場一体になるし、あとやっぱこう審判の声聞くことってあんまないから、
確かにそこで注目
も、ね、俺は
あるしね、
そう注目もあるし、俺やっぱその個人的にはなんかラグビーだと中継で審判の声聞こえたりとか、やっぱこうルール的にあの審判の声聞こえないと何起こってるか分かんないっていうのもあるけど、審判が選手に声かけてる、どういう声かけてるかっていうのも分かるし、でアメフトとか見てても、まあ、審判の声とか出てきたり、うん、あ審判喋る部分あったり、まあ、野球もちょいちょい出てきたり、ね、うん、野球だとなんかこう
説明するもんね、
あのそうそう説明したり、あとキャッチャーの後ろにさいんじゃん、
うん、
審判があの人がどういうこうその人やるのか、ストライクバッターアウトのポーズがなんかすごい特徴的とか話題になるけど、でもやっぱサッカーだとさ、どうしてもこうなんかネガティブな
とこ
がと、ね、捉えられがちだけど
さ、ミスった時ばっかり言われっからね
そうそう、
あれファールだった
じゃん、やっぱああいうそう、ああやってこう生のその本人の声が聞けたりとかで一体となって盛り上がるところを作れるってのは一個すごいなんか、うん、うん、大事なのかなとも思うから、そういう意味でもすごいいいなと思う、この取り組みというかこのチャレンジ。
いや、そう、確かにそれめっちゃ思う、すごいいいあれ
ね、
ワールドカップっていうのもまたいいんだよな、ワールドカップでやってるって、
そうだね、
うん、
うん、そんな感じですかね。
いや、そうです
ね。他なんかありますか？
いや、だからもう本当にそのみんなにとにかくこう一回見てほしい、女子サッカーを。
そうだね、本当ね。
面白いから、だって応援して。
いや俺さ、これさ、いや、ほんと嬉しいんだけど、マジ見ちゃうんだよね、多分ね。でさ、俺さ、多分さ、プレミアとか見ちゃうと思うんだよね、女子の。
あははは。てか見たい。スポティービー女子のプレミアも撮ってくんねえかな。
ね、
長谷川優衣の試合、マジで毎試合見ちゃうわ。本当に。
俺多分バイエルンの試合とか見に行くと思う、普通に。熊谷とか。
え、でも、そういうとこじゃない、そういう発展ってそうだよね。発展ってそういうとこだよね。その、
いや、ほんと
そうだと思う。バードカップで見て、わあ、すげえ、かっけえ。で、現地行こうって、もうこれ、一番いいじゃん。
てか、浦和なんてさ、だってもう代表の選手ね、何人もいてさ、うん、で、去年も優勝してたけどさ、やっぱ日本行ったら絶対見に行くと思うしさ。うん、だからこうね、いやまあ本当にそれも楽しみではあるっていういい側面もありながら、マジで時間どうしようかなって
時間取られちゃうからね。
だってこれからさ、まあね、プレミア始まったり、ブンデス始まったり、J リーグもあるみたいな中で、まあ時間どうしようかなってのあるけど、
まあいい悩みだよ。まあ、
いい悩みだよ、本当。いや、そこにこうね、なでしこの試合、女子の試合も見れるっていうのは本当、う
ん、シティとリバプールやったら、だって日本人対決あるもんなとか考えるとね、女子だったら
やばいね。それ見に行くかな。
え待って、いいや、それ見に行けるのめっちゃいいな。
あ、それ見に行こう。
え、だってスタジアムはだってさ、あそこでやってんじゃないの、普通に。
場所どうなんだろうね。
エティハドじゃないのかな。
エティハド、
リバプールだったらアリアンツアレンナじゃないのかな。
リワプはあれでしょ。やべ、ま、名前で忘れちゃったけど、アリアンツはバイエルン。
あ、そっか。
リワプールは、
なんだっけ、
名前忘れちゃった。
いつもリワプール。あ、アンフィールド、アンフィールド。そうそう、
あ、アンフィールド、
いつも俺なんか間違えるんだよな、これ。アリアンツ。アンフィールド、出てくるとき出てこないときあるわ。
確かに、アンフィールドで見れたらもうやばいね。去年とかどうだったんだろうな。そうだから、いや、この日本で聞いてる人にはちょっとやっぱ女子の WE リーグの試合もやっぱ見に行ってほしいなって
思う、ね。うん、あ、違うんだね、ホームスタジアムやっぱ違うんだ。でも CL とかは使うけど、うん、
うん、まあでもそれもね、規模、あ、まあそっちはそっちで専用のスタジアムとか
そうだね
でいいかもしれないけど、まあでも規模問題だよね、これまたどんどん大きくなっていけば。
そうそうそうそう、でも2万人ぐらい入るところでやってるので、うん、いやだから、いや、それ絶対、いや、いいな。日本人対決見れるのいいね。だって、ウエストハムとシティで行ったらもう日本人対決だし、親友対決見れるよ。清水と長谷川親友だから。
あ、そうなんだ。
うん、プライベートでもすごい仲いいみたいな。同い年とかなのかな、確か。
いや、俺ね、一応ね、なんか、今使ってるアプリが、なんか女子の試合もあって、
うん、
こう、通知が飛んできてたわけよ。
うんうんうん。
あの女子の試合もなんか登録してたから、うんうん、でシティの選手この選手決めたみたいなの聞いてたけど、正直ちょっと親近感わかんないなって、うん、やっぱ選手わかんないからさ、うん、と思ってたけど、もうこのやっぱじゃあそういう意味でもワールドカップすごいいい機会だなと
思う。いや、そう、本当いい機会なのよ、これをいい機会にしてほしい、うん、きっかけ、ちょっとしたきっかけになればいいのよ。
なるなる、これは、
うん、で大体見ててうまいなって思う選手は大体ビッグクラブでプレーしてるから、みんな。
うん、
昨日のスペインだってあの10番以外全員レアルとバルサだしね。
すごいね。10番パチューカでしょ、
元バルサだけど。
すごいな
っていうのがあるんでね、ぜひちょっと、まあ、こっからもっと勝っていけばどんどんメディアの露出もさすがに やると思うから、うん、地上波でも。だそこまでね、うん、彼女たちの手で、こう、手繰り寄せてほしいですね。
そうだね、結果で。
結果でもう、黙らせるじゃないけど。で、絶対できると思うから、俺は。今のメンバー強い。うん、それくらいやっぱ強いとは思う。2011年に匹敵するぐらい強いと思うから、今のメンバー。
お
ー。サワーがいなくても、サワがやってたことを2人で2ボランチでできれば別にいいわけだから。
うん、そうね、 やっぱサオは本当特別だった、そういう意味だと。
いやあれは特別なんじゃない、なんかやっぱ人レジェンドすぎてさ、なんか何がすごいとかもうよくわからない。もう、わかんない。もう、ただ、もうでもやっぱ趣味のなんか能力がやっぱ改めて高かったなと思う。その、で、点も取れるしさ。なかなかいないじゃん、そんな人。そ
うだね、何でもしたイメージだね。本当だね。
でもそれってサワがやるしかないみたいなことだったじゃん。言ったら。まあ、2011年の時代ね、もうあれだったけど、最初の方とかさ、サワがもう、守ってザワがもうヘディングで点取ってみたいなのが、今はもう各ポジションにそれぞれでもうちゃんとできる人が揃ってるわけだから、ザワが別にいなくてもいいというか、別にいなくても戦えるわけよ。
そうね。
中野風花なんて10番つけてるけどめちゃくちゃ守備的ミッドフィルダーだからね。
あ、そうなんだ、うん、10番
ファンタジスタタイプ、いや上手いけどめちゃくちゃファンタジスタタイプでは
ない。名前めっちゃファンタジスタだね。
めちゃくちゃファンタジスタ。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。で、10番つけて。
ねえ、で、リバプールでしょ。めっちゃかっこいいじゃん。
めちゃくちゃかっこいい。けど、プレーはもっとすごい堅実だし、でもやっぱところどころでやっぱ技術高えなって思うのもあるし。2点目のさ、植木が決めた時にさ、宮沢からさ、植木にさ、パス行って、植木が決めたけどさ、その前の宮沢に出したワンタッチの長野風花のパスが超うまかった。
うまかったね。
うまって言っちゃったもん、会社で見てて。
いや、ちょっと、いや、すごいいい回だったわ。
いや、ちょっと本当。で、最後に言うと、太蔵さんになんで聞いてほしいかっていうと、
はい、
太蔵さんね、結構そのサッカーを割と俯瞰で見れる気がするのよ。俯瞰でこう、大迫力だから面白いみたいな、スーパーゴール見たいとか、まあもちろんそういう気持ちもあると思うけど、それ以外にこう、ちゃんとこうサッカーってスポーツがどういうものなのかっていうのを結構ちゃんと理解してる気がして、はい、話聞いてると、
で、
そういうこれもここ 2,3 年のね、女子サッカーの歴史とかを知ってた方が絶対楽しく見れるタイプなんじゃないかなと思って。
なるほど。あ、じゃあそういうのもありで、
はい、
いろいろ
この要素を、はい、話しました。
いや、めちゃめちゃ面白かったです。じゃあ、まあ、これがこれね、まだ収録時点ではグループ、D までしか
決ま
った、
ね、
C までかしか決まってないのか、
うん、今日またやるからね、これから。
うん、こっから D と E が今日決まって、で収録、出す頃にはまあ、全部決まってるのかなっていう状態。
そうだね、多分全部決まってる
はず。なっているので、ラウンド16からですね、ちょっとまた、なんで決勝トーナメントのところから、
そうですね、
またちょっとね、
もし日本がベスト4行くようなことがあれば、その時もう一回ちょっとやりたいなって気持ちあるけどね。
やりたい。そうだね。やりましょう。
ベスト8が多分そこが一個山場になるんで。
そっか、てか今、そっか、宮沢あれか、得点王か、現在。
そうだよ、だって4点取ってっからね。
4点か。
あと1点取れば、あの2017年の時の沢に並ぶんだよ、確か。あの時沢
5点だもん。田中美奈はアシスト1位なんだね。で、遠藤が2位。
いや、だからすごい
よ。それぞれアシスト3個、まあ、2個。
11点取ってるからね。
まあ、そう。いやまあ俺はね、やっぱ熊谷、あの、先制点も、確か遠藤から宮沢だったっけ。
そうだね、遠藤から宮沢
スペイン戦、その前熊谷だよね。
そう、熊谷から、あれパスよかったね、
熊谷のあのね、見えてるフィールド、あれすごいよね。
すごい、
あれしびれた、うまっと思ったら、そっから裏出して足速い。
そう、速いよね。足ほんと速かったね、あれで、ね、ハムスターみたいだよね、なんか背高くない、そんな、
そうだね、
足の回転中めちゃくちゃ速くてさ、
最後なんか、やっぱ、相手ディフェンダーでかいから、ちょっとこう、ブロックされるかなと思ったら、ちゃんとそれも、いけて、ね、ゴール決まったし。
宮沢の2点目もさ、あ、ちょっとトラップでけえから、ブロックされるかなってさ、思ったんでしょ、
正直。あ、そうそうそうそう。
ちょっとしんどいかなって思ったらさ、もう、って思った次の瞬間にもうゴールネット揺らしてたから。
いや、ちょっとね、衝撃だったわ、あの宮沢の2点目は。ちょっと足速すぎて、ね。 一人だけおかしかったもん、スピードが。
LINE でだって足速って言ってたもんね。
そうそうそう。それが一番速い。
ナイスゴールとかの前に。
うん。あとまあ、俺はやっぱ直本かな。
直本、その。いやもうほんと、レッツの選手頑張って、ほんと、レッツ好きな人いっぱいいるじゃん、このね、コンキャスト聞いてる中で。マジで、レッツの選手出てるから、マジ、応援してよ。
てかもう本当いた選手も含めて言うとね、南もそうだし、うん、熊谷もそうだし、ね、
熊谷そうだよ、熊谷なんかずっともね、ずっとね、レッツね、
うん、本当よ。で高橋花もいるし、あれも柴田もいるし、柴田選ばれてるよね。
柴田って柴田花江、
柴田、あれ柴田花江違うっけ。
柴田花江ね、選ばれてないよ。
選ばれてないか、うん、なんかレッツの選手もう一人いた気がするんだよ。
あ、いたかも。三宅じゃないか。
でもあれだね、ちょっと今さ、Google でさ、毎回こう調べてるけどさ、うん、やっぱ日本代表ってやると男子が一番最初出てくるの、ね、ちょっとタイミング、うん、空気読めよって、
ね、ちょっと Google な、そこしっかりしてほしいよな。
しっかりしてほしい
よ。なんだから。
あ、ごめん、清家、清家。
あ、清家だ、そう、清家、清家、清家。
いやー、もういるしさ。いやー、ちょっとだから、ね、楽しい、楽しいよね、ほ
んと
ね。
あと、個人的にね、大学ぐらいの時、この森谷って選手がすごい好きだったんだよね。
そっから追いかけてんの？
で、なんかね、いや、その時、アイナックかなんかに、アイナックか、アイナックで、いや、まだその、沢とかもいたし、川澄とかもいるような、うん、まだその時だったから。の時に、なんか、新加入での選手、なんか、ツイッターかな、たまたま見て、え、かわいいと思って、そっから。
森谷雅美
で、なんか怪我した、なんか結構大怪我したっていうのがあって、うわ怪我しちゃったんだって思って、そっからは全然追いかけてなかったけど、うん、それでこの前出てきて、森谷出てきて、あ、え、あの森谷やんってなった。
あ、そう、あ、なんか
言ってた、ね、そう言って言ったら悪いんで、森谷
何のこと言ってるか全然わかんない。
森谷ってあの森谷かって。
なるほどね。
そうそうそう、いや、そうだから、
いやでは、
そのね、うん、あと、もう一個、その、こういうね、こういう風な見方は本来あんまり良くないけど、なんかこれ昔に比べて、なんか、綺麗な女子サッカー選手増えたなって思う。
すごいストレートに言ってるけど、まあ、でも、そうなのかもね。
なんか、多分サッカーが、その、フィジカルサッカーというかじゃなくて、こう、ヨーロッパとかで、すごいパスサッカーみたいな感じ。なったのが、なんか繋がってるのかな、よくわかんないけど。なんかもっと、フォワードの選手で、もうすっごいガタイでかくて、みたいな選手結構多かったイメージなのよ。うん、
まあでも、あれじゃない？もうなんか、そのサッカー選手のこうステータス上がってきたってことなんじゃない？
そうそうそう、全体的にね。だからそういうのも含めてね、うんうん。インスタとかなんか100万人フォロワーいる人とかいるよ。う
ん、あ、そう、う
ん。だってあの、昨日のスペインのさ、6番、ボンマティとかさ、もう60万人とかインスタフォロワーいて。
確かに、そっか。ボンマティ、48万、すごいね。
そうそう。あ、60万人って誰だったかな、なんかいたんだよね、そう。こんなにフォロワーいるんだ。
全然そうだね、うん。うん。ちょっとさ、あれだわ。ちょっと落ち着いたら、ちょっと女子の試合の話もなんかしたいね。
そうね。
もっとね。
いや、もっとしてほしい。
俺、ちょっと、昔話したい。てか、ワンバック特集やりたい。
いや、ワンバック特集、大丈夫、俺と知らずしか盛り上がんないっていう。俺
てか、やっぱアメリカって何回 ?4 回優勝してる？
多分そんくらいかな。うん。
そうだよ、2015、2019とその前に2回ぐらいしてるよね、うん、でやっぱこうアメリカ代表の話をちょっとやっぱ避けらんなくない、この、
いや、まあそうね、まあ女子サッカーの話するんだ、うん、
だからどっかでしたい、
ね、そうね、それはある、
その話は、
うんうん、やっぱあの時のアメリカとかマジ強かったからな、やっぱ
うん、うん、
ね、いやだからその歴代最強の日本だった時に歴代最強のアメリカがいるっていうのもね、
いや、そうそうそうそう。
そういう話でしょ、ね、したいの。
いや、そうそうそう、そごめん、そういうこと、いや、もうよく、
そういうことだよね。よく
通訳してくれたわ、そういうことよ。
もうジャンプ的なノリやね、マジで。ジャンプの少年漫画の世界観だよ、本当に。
最終回です、最終完璧な。
1話から始まって、ずっと最終回まで、ライバルみたいな。
そう、で、俺さ、そうだから、本当、ここ数年は全然見れてなかったなと思って。でもともとね近藤と比べたら全然終えてはないけど、でも例えばさラピノとかいたじゃんアメリカ。
いやラピノね。
でもラピノは本当はあのあれはオリンピックの優勝かな、うん、なんかあのスピーチがさすごいあのホワイトハウスかなんかでやって
た。ああやってたね、やってたやってた。でも内容わかんないけどやってたやってた。
あったじゃん。俺あれだけめっちゃ好きで、あれ何回も見て
るん
だけ
ど。それどんなこと言ってんの？
ね、なんか私たちのチームはなんかもうすごいなんだかしこまった感じじゃなくて、なんか本当なんか私たちのチームはファンキーで本当いろんなやついて、もうめっちゃ超悪ばっかでみたいな。で黒人から黒いやつもいれば白いやつもいて、なんかあのストレートもいればゲイもいて、なんか本当いろんなやつがいて。でまあ、その黒人だからもう端っこから端っこまでいて、でその間も全員いて、でそんなチームが、まあ、なんか勝てたみたいな感じの話をしてて、
いい、ね、
もう本当なんか、まあ、いろんな人、うん、まあ、女子関わらずいろんな人をこう本当なんだろう、こうパワー力つけるようなくれるような、なんか すごいいいスピーチで、なんか俺がなんか結構そういうね、俺スピーチ好きなんだけど、
いろんな人のやつ、うん、分かる。
その中の結構あの
上位、
あれだね、もう上位だね。これは本当見てほしい。
うん、いや後で
ちょっとリンク貼っとくので、うん、
英語の勉強にもなりそう。
そうだね、ちょっと見てほしいです。
でラピノがその先頭立って言ってくれたんだから、あの女子サッ
カー。あ、やっぱそうなんだ、うん、
ラピノだよ。
いやこれねすごいよ
マジで。
いやだから本当それで、でもやっぱそれでしか知らなかったんだけど、
うん、
でプレーを知らなかったけど、だからそんぐらい終えてなかった部分はあって、
まあ、ラピノはだって2011年のそのワールドカップ日本が優勝した時から出てたしね。全然、
あ、そうなんだ。
全然です。
だからまあそんぐらいしかやっぱ終え、なんだろう、終えてなかったのよ。そのちゃんと終えてなかったから、だからここでね改めてちゃんと見れるっていうのはすごい、まあ嬉しいことではあるけど、まあ、
ちなみに今のアメリカの話すると、アメリカは世代交代あんまうまくいかなくて、それこそ日本じゃないけど、
うんうん、
で全然かなんか親善試合とか勝てなくて、でラピノとモーガンっていたの覚えてる？あの日本戦で点決めた、
モーガン覚えてる、
足速い
モーガン覚えてる、う
ん、あれあの二人、
それこそシュートというか、
そうあの二人がもう一回代表に代表引退したんだけど戻ってきて、
うん、
でもう今回のワールドカップもメンバー入ってるけど、あの2人戻ってきたらまたアメリカ調子上がってきて、
なるほどね。
そうそう、もうラピノ37とかじゃないかな。
さっき見たのでニュースチラッと見たの38とか言ったから、
あ、38か、うん、
結構そんぐらいだね。
もうベテランよ、だいぶ。
これワールドカップのあれらしいね、ワールドカップの優勝した後のスピーチだ。
ああ、
これほんと見てほしい。
最高じゃん、絶対見よう、
うん。ちなみに俺のその上位入ってるうちの一人は、もう一人は、レディー・ガガの、オスカー取った時のスピーチです。これも見てほしい。
で3位に俺の片隅の時のスピーチでしょ。
あ、これそれね、なん
か、いやなんでよ、あんな泣いてたじゃんだからレディーガガ、ラピノ、近藤っていう順で
そうだね、そうなるかもしれない。
よかった3位。いや本当は2位行きたかったけどな、まあ、ラピノには勝てないわさすがに。
まあ、あれ見てもらったら、まあ、
そうだね、あ、分かった、オッケーオッケ
ー、分かると思う、うん。
こんな感じのことですかね。
いやとても楽しかったです本当に。
いやすごい長い時間話しちゃったけど、
早速見ないとだな。
いやこれちょっと長くなっちゃったな、本当に2時間以内に収めようと思ったんだけどね
そうだね、あ、そうだね、ちょっと行きましたね。まあまあまあ、魅力は伝わるでしょう。
そうですね。
あっ、てか僕には伝わりましたんで。
伝わってほしいな。
うん。
あとシラスのあれだね。サムネじゃないけど、タイトルが、より引きつけるタイトルをお願いします。
ハードル上がんな。もう決まってんだけど
な。あ、そうなんだ。じゃあ、楽しいし、うん。
では、ありがとうございました。
ありがとうございました。長い時間。
はい、ね、追っていきたいですね。
お願いします。
はい。じゃあまた。
はい、お疲れです。